さあ、それじゃあ始めていきましょう。三平映画館特別編、2015年映画ベスト10を発表していきたいと思います。あ、
録画開始するのは
そう、まあ録画してもね、ユーストリームは何週間、1週間だかでね、消えてしまう仕様になってるので、30日か1ヶ月間ですね。
でしたっけ。
そう、なので YouTube でやろうと思ったんですけど、機械がちょっとやり方を忘れちゃって、いろいろやってるうちに30分も経ってしまいました。さあ、それじゃあ、篠山監督は去年何本映画見たんでしたっけ。
そう、それいきなり、あ、じゃなくて、あ、じゃあ何本か、
新作っていうか、まあ、いつも初見で見た短編、短編も長編も入れると586本、
すんごい
出たんですが、
違いですね、
長編だけだと448本だった
んですね。1日1点何本ですか ね,
でもね、これ実は去年その映画の仕事をしていたので、スカッパーで映画紹介番組の監修というのをやらせていただいたので、9作を入れるとついに780本という作業の本数を見てしまいました。
1日2本
ですね。もう、気違いのような本
数。引きこもっててもあんまりそんな見れないですよ、
多分、ね。ですよ。早送りで見てたりするんじゃないですか。
いや、仕事だとね、見るんですよ。
寝ないで見てる。
結構ね、それで10時間のうち5本とか見てるから。
僕ね、映画見てよく寝ちゃうんですよ。だから、なんで寝ちゃうのかなっつって、すごいことに気づいたんですよ。ベッドで布団で寝てるせいでした。
あ、それを布団で寝、カウチポテト以上ですね。
そう。こもり歌みたいな形になっちゃって
もうつまんないとすぐ寝ちゃう。
ということで、まあ、三平映画館は去年の2015年ベスト10で、
そうですね、
はい、で、まあ、発表の仕方は10位から1位 で、 で、まあ、篠間監督、小泉さん、僕という順番で発表して、はい、あと、まあ、見た映画が一緒の場合は、まあ、話はして、順位だけはちょっと控えて、
上位にいる人に揃えることにしませんか。
上位にいる人に
揃える、自分も入れてるから、実は僕の上位なんですっていうことを断って、その最上位の人の時に話すことにしませんか。
次に行ってしまうと。
そうそうそうそうそうそう。
ここで話してまた話すじゃなくて、これ僕入ってます。
そう。
あとで話します。
スキップ。そうそうそうそうそう。スキップで最上位の時に話した方が盛り上がるじゃないですか。
なるほどね。
何に来るんだろう
って。ええ。
それはいいじゃないですか。
なるほど。
楽しくできる。
じゃあ篠間監督から行きましょう。はい。
じゃあ篠間監督の。
はい、これね。
2015年。はいはい。あ、タイトルバックが。
多分みんなに被るかもしれません。はいはい、被らないかもしれませんが、とりあえず入れとかなきゃいけない。スターウォーズエピソード7、まあ、放送覚醒ですね。
見ておりません。
入れませんでした。
はい、映画ファンが本当にっていうね。
スターウォーズ関係の仕事もしてたりするので、
ね。お
大ファン
です。ね、まあ、それは僕わかりますよ。
大ファンなんです、もう。
そう。
1から6まで多分30回ぐらい
見てる。すごい !1 から3を、
はあ、好きなんですね。
もうちゃんと10回見る。
いや、仕事でね、実は見なきゃいけなく。毎年、これ先やってませんけど、去年、一昨年まで、そのイベント関係のスタートをやってたので。
だって長いじゃないですか、1から3って。2時間半ぐらいありますよね。
長いです。
そう、だからもう、最初に見た時も苦痛で、それ以来見てないんですけど、
1、2、3はね、面白くないです。
見る気がしません。
1、2、3は本当にね、ファンで言うのもなんですが、新シーンしか面白くないので、
そう。
全部通してみて結構苦痛です。
そう、だからね、ご五郎でやってほしい。80分で短縮してもらって。
ご五郎だと。
そう
だ
ね。
でもまあそれを抜いて4、5、6はまあファンなんで、
僕ね、4、5、6今回見返したんですよ。はい、フォースの覚醒見た後に4、5、6見てもう一回見に行ったんですよ。そしたらね、やっぱね、6はね、つまんなかったんですよ。
そうです、実はね、4と5が面白すぎて、
そう
僕意外と微妙なんですよ。
うん、
評価でもそうなんですけど、
うん、
4、僕はもうもちろん4に、まあ、目覚めて、
うん、そう4がまあすごい面白い。
4っていうのは、
第1話のね、
第1話
ただの、
あ、世界初のやつ
だ、
はい、ルークが、
ジュン・スター・ウォーズ、
そっか、俺、あれが全然面白くなかったんで、その子見てない
です、あれも実際、大人ってか見直してみると、意外と雑だってことをよく気づくんですが、
あのね、すっごい話、ちゃかちゃかしてるんですよね、
すごい雑なんです
よ、なんでデススターにダイジャーいるんだよみたいな、
いろいろね、雑なとこいっぱいあるんですよ、
あんな機械で作られた星のゴミ捨て場にダイジャーがいるっていう、
謎の生物がいるんですけどね。そういう細かいとこは、まあ、当時もあんなバカみたいな映画を作ろうという、うん、お金の話を出してくれなかったのが、たまたまアメリカングラフィティを見てしまった社長が、
うん、
お前と仕事をしたいということで全社断ったのに、唯一ジョージ・ルーカスが持って客に返して、うん、アメグラが面白かったからお前とやるって決めただけで決めてしまった企画なので、 地獄のような目にあって作り上げたっていう、というかそのトラウマをめちゃくちゃ作ってしまったぐらいが4なので、
4で、
なるほど、
だから次の監督人に譲ってるぐらいなので
、大人になってね5を見るとね、ジェダイ帝国の逆襲見ると、ハンソロがなんでレイヤ姫にあんな夢中なのか意味が分かる。
可愛くないし、
ブスだし、
ケ、
ね、リーフィッシャーで、そう4の時はねまだ髪型とかが可愛かったんですよ。
4のルークとね実は三角関係なんじゃねえかみたいなネタがまだあるんですが、まあ何の話か4、5、7の話全くしてませんけど、
そうです、ね、思い出話になってしまいました。
そういう、そうです、
やめに言ってしまう、それでは3、まあ、にすごい優しい、
お祭りですよね。
そうです、なるほど。でこれも意外と雑です、
うん、
すごく雑ですが、その雑さも込みで、さっきのフェイスプリントエピソード4が雑だったのも合わせて、雑さも楽しめるかどうかが、
こう、
肝です。
そう。
雑じゃない、ただ、まあ、唯一ファン的に言えば、J.J. エブラムスってよく、最初に、こう、中盤のクライマックスシーンを持ってくる監督なんですね。そう考えると、これ、この後7、8、9と続きますんで、だから7が壮大なその出雲の、最初に先見せするっていう方向論で撮ったと。だから多分8が多分一番メインのストーリーになる。
監督変わるって言ってましたよ。
ライアン・ジョンソンに変わるんですけど、ライアン・ジョンソンルーパーとか撮った
感じで、楽しみだな。
時系列を変えるのが大好きな感じなんですよ。なのでまさに多分ハンソロが若い頃の話とかもちょこちょこ入れてくるんじゃないかと言われて、まあ、若い頃というか30年前ですね、今のエピソード5、6の後の話もちょこちょこ入れてくるんじゃないかという噂があるぐらい、
はい、
そのためライオン・ジョンソンにしたんじゃないかと言われている、難しい時系です、
まあ、でもね、重要人物が死んでしまってね、まあネタバレになるから誰かは言えないんですけど、あれちょっとがっかりしましたね。
なんで8で、
ここでみたいな、
なんで8で
大して盛り上がってないところでなんでって
8で出てくるんですよ。8もちゃんとあの人キャスティングされてます
から、それはなんかもうあれじゃないですか、ホログラフかなんか出て
る
んじゃない
ですか。例のあの息子との話し合いとかのシーン
で、まあでもね、本当このね、あの1回目に行ってすっごい 1,2,3 のあれがあるからすっごいハードル低くしていったんですよ、4,5,6 見た後で、あれ初見で見たらよかった、結構面白いって思って、もう1回見たらね、なんか普通でした。普通にちゃんとしてただけの映画だった。
ちゃんとしてます。だから今までの中で、やっぱ監督がその好きで作ったのもあり、ちゃんとしてます、一番ちゃんとしてます。
ただね、ほんと敵がね、しょぼいんですよ。
ええ、
ただの青二歳っていうのがね。
いや、初なんですよ。だからそういうのも含めて作り出した初めての。多分これから増えていくんじゃないかと。敵も弱いっていう、敵も弱いっていう、多分今後のアメリカ映画の主流を作っていくんじゃないかと。今ね、若者が、まあね、あんまりいいやつかって、僕若者じゃなくなっちゃったんであれですけど、若者がひどいみたいなのを作ってるのは大人ですから。その中で、どうも敵も若者にすると、両方ともひどいっていう状態が、どうもちょっと主流になってくるんじゃないかという雰囲気が、アメリカ映画ちょっとありますね。長いですね、この話ね。
すいません。
中身ほとんど話をしてませんが。
ほとんど頭真っ白にしか見てないから。
ポイントがあるんですか？
これはもう先に30年ぶりに作ったから。これを2015年に入れなかったら、
お祭り。
これを入れなかったら、この仕事をしてる意味がないぐらい。
なるほど。
僕の場合はね。
うん、
なんで、ジャッキーの時と一緒です、僕ちょっと。
あ、なるほど。
ジャッキーの映画公開されたらベスト10に入るんです。
なるほど。
しょうがないんです、それは。
原理主義。
それはもう、はい、何週間前から楽しみだったんだから、もうしょうがない。
しょうがない。
これに関しても1年以上楽しみにしてますから、
なんかね、新潟で初日のレイトで見たら、お客さんすっかすかでしたよ。
だと思います。僕も、僕は次の日の朝一を狙っていったら、すっかすかでした
ね。それでね、思い出したんですよ。ファントムメナス行った時も5人だったなって。
映画館の問題じゃないですか、それも。
新潟はファンあんま盛り上がらない。
地方はね、どうかもしれません。まあそういうふうに、全然中身を話さなくても盛り上がれるのはスターウォーズすごい。
ね、そうですね。じゃあ僕の行きましょう。はい、さあちょっと、僕のはもう本当個人的なあれで、死んだ目をした少年です。
は
い、
おお、
まあでもね、本当低予算にしてはすごく心のこもったいい映画だったんですよ。うん、すね、特にアニメ調の幻想の怪人物が出た時の場面とかは、あれは今後ね、本当外国映画でもパクられるんじゃないかと。いうぐらいの、すごく画期的な表現で面白かったです。
お姉さんがね、デリヘルな、デリヘルでしたっけ？
そうですね、デリヘル状になってました。歯科助手だった
シャクさんが。
そうですね。
あの彼のお姉さんはすごい売れてますね。
あ、そうなんですか。
小松菜奈。
そうですね。遠藤直哉の。
それあれですよ、だから乾きの子ですね、
うん、同じですね、
ということで、
入れてる人はベスト、日本語がベスト10に入れてる人も何人かい
ます。あ、本当に。
ブログとかで見て、
うん、あのキネマ旬報とかじゃどうだったんでしょうね。
そうですね、どうなんでしょうね。
あの表の細かいところを 見るのが楽しみ。
来月ですね。
はい。じゃあ川崎さんの第10位をお願いします。
僕は意外とアントマン。
あ、これ僕ね、上に入ってるので後で見ましょう。
なるほど。まあこれあのね、マーベルコミックの実写化で、は
い、そうですね、
あのまあアリ男ってことですけど、もう全然興味なかったんですよ、宣伝もあんまり面白そうなくて、ただ一応脚本がね、エドガー・ライトだったんで、ショーン・ザ・デッドとかので、まあちょっとそれで見に行こうと思って行ったら、まずそのちっちゃくなって戦うってどういうことかなと思って、なんか鼻の穴に入ってってなんかやるのかなと思ってたら、
まあ
その手首になんかバンドはめて、それを押してちっちゃくなったりするわけじゃないですか、うん、で元にも戻るわけですよね、うん、で要は拡大と縮小を繰り返しながら戦うっていうのが初めて見たな、これっていう感じのタイプで、それがすごく面白かった、
もちろん、そう、僕はね、この秋キングスマンとアントマンがすごく楽しみで、あの本当それとアストレイアウトコンプトンがむちゃくちゃ楽しみで、3本とも超面白かった、大当たりの秋でしたね。
じゃあ大当たりの映画、
そう、
これ体重に合わせるとちょろっと話すだけなんですね。
で、ガッチガッチガッ
チバランスが難しい。
じゃあ9位
は入って
ないので
、9位はアース2エコーです。
全然知らない。
どこの映画ですか？アメリカ映画ですね。アメリカでは実は結構なサプライズヒットをしまして、まあ POV スタイル、まあ、正確に言うと本当はファウンドフッテージ風の POV なんですけど、これがさっきねフェイクドキュメンタリーの教科書を見ると違いが書いてあったりとか。
そうなんですよね、ね、
POV とファウンドフッテージは違うんですよ。
でこれは どう違うんですか？
POV はドラマなんですよね。フェイクドキュメント、あのドキュメントっぽく見えるけどドラマなんだけど、
あれはビジットはどっちなんですか？
ビジットは POV じゃないですか。
POV な上に、最後に編集があるという。
なるほど、ね、
ドラマの映画なんです、ね。POV はあくまでもポイントオブビューなんで、視点をどうカメラがどう撮ったかだけでドラマになってるのは POV なんです、ね。これは POV です。完全にドラマです。言ってしまえば、80年代の東八番街の奇跡と、エクスプローラーズの合体技の
子供たちが、めちゃくちゃ面白いエクスプローラーズ。
そうですね。前半キャロル的な感じではないです。
宇宙人が出てきてがっかりする。
これね、単純に子供たちの携帯に突然謎のメッセージが入ってきたんで、それを探しに行くと宇宙船があると。
アメリカ映画ですか。
いい話ですね。
で、3人の子供たちがもうそのね、土地開発をされているんで、引っ越さざるを得なくなって、グーニーズになってきました、ここで。で、グーニーズをまんま宇宙人でやると。で、宇宙人っても宇宙船ってもちっちゃい、で、ちっちゃいこう袋型の宇宙人って合うんですけど、それが話せるわけじゃないんで、その携帯に来る情報頼りに、宇宙船を部品を集めて、なんとか組み合わせて、宇宙に返してあげようという ET なんですけど、そこで、という、80年代 SF が大好きとか、80年代子供映画が大好きだったら、それが5、6本入ってるってすごい、
で部品をこう探しに
行ったりする。宇宙人、
そうです。
里見発見でみたい
な状態なんです。
宇宙人は魅力的でしたか？
すごい、そのフクロウの可愛いロボット型の宇宙人なんですけど、まんまさっきと東八幡の人とかみたいな可愛い系の宇宙人なんで。
じゃあちょっと苦手かな。
喋らない。
可愛くすんなと。
だからあれですか、ショートサーキットみたいな感じになるんですよ。途中途中。で、まあ、その POV なんで、初めての対応なんです。子供たちが昔なんで記録用にカメラを撮ってるという設定なので、で、3人で回してるから、カメラがガチャガチャ変わるタイプの POV で、珍しいタイプの、僕もやってますけど、まあ、あんまり多くないんですよ、POV でカメラガチャガチャ変わるというのは。なので、実は普通の映画とあまり変わらない。
なるほど。
その代わり子供たちしか知らない情報しか出てこないので、非常にドキドキするんです。
ああ、なるほど。
で、これ、ここよくできてて、まあ、この監督も、まあ、これヒットを出したんで、次何撮るのかなと思ったら、なぜかティーンエイジミュータント忍者タートルズの2を撮るって、わけで分からない仕事が来て、
選べ仕
事面白くなかったですよ。
何をお前は、何お前はと思いながらも、まあマイケル・ベイ一派として大活躍する可能性
が。クロニクルの監督もファンタスティック4かも
しれない。そう
それは本当俺興味なかったな。
めっちゃこけてた。
ファンタスティック4が悪いわけじゃないですけど、
ファンタスティック4は元から悪いですよ。前のも全然面白くなかったし、まあ、
俺見てないからなんとも言えないですけど、
そう、あれ面白くする人はねいないんですけど、その回答が僕のね次の映画秘宝のトホホのイラストで僕が示しています。
なるほど、どうダメかと、
こうすればいい
ってい
うのは、こうやって POV ドラマって通りで、最後に あっというオチがついてます。それが2000年代になっていて、ちゃんと80年代を解釈し直して2000年代に持ってきてるのが新しい、
はい、
そこをぜひ楽しみに見ていただければ。
現代見る
なるほど、はい、じゃあちょっとね、僕は10位で癒着で選んでしまったので
言わなくてもいいじゃないですか。
分かってます、大丈夫、面白かったです。
分かってますっていうのもどうかと思います。
心が叫びたがってるんです、
ね、ありましたか、
アニメのね、
見てなかった、
萌えアニメなんですけどね、
あのね、なんかヒロインが喋れない、
失語症みたいなね、と思ってるっていうか、なんかもう緊張で人と喋れない主人公で、その女がもう本当見ててイライラするんですよ。
本当にね、ライブスターの歌丸もなんかそこそこリアル、リア充じゃんみたいなこと言ってました
けど、それなのに周りからなんかチヤホヤっていうか構ってもらえるっていうね、なんかもうすごい、それがね、まあ、とんでもない、なんかね、仁義に戻るような行動もするし、なんか、ものを作る人間にとって、それをやったら最悪だろうみたいなことも
やりたりするんですか。さっきの、さっきのアメリカ映画で弱い敵に近いような。
だけど、簡単に言うと話って、その、
学園もので、文化祭で、ミュージカルをしようっていう映画なんですよね。
喋れない子は歌だけ歌える
ん
です。
うん、
なんでミュージカル
やろう。あ、そう、でもね、そのね、そういう、それが、こんなやつほっとけよみたいに思うんだけど、周りの行動とか優しさが素晴らしくて、で、それに応えて、彼女がね、頑張ると、俺もね、泣いてしまうんですよ。そう、クライマックスはね、もうボロ泣きで。
でもすごいですね、そんだけ嫌な感じのやつを、
そう、
み
たいな。だから、主人公は嫌なんですけど、その周りがそれをね、すさまじく頑張ってカバーするという。
うん、
さっき前に言ってた、あの、この友達がいれば見れる映画に近い。
いやでもね、その主人公自身も苦しんでるし頑張るんですよ、そこに感動しちゃうんですよね、
だんだん頑張っていくんです
ね、ちょっとね、
詳しいのはいわゆる普通の映画だと頑張った主人公って頑張って予想を受けてるじゃないですか、あのロックオブ、スクールオブロックとかみたいに、
ロックオブエイジスかと
思ったあれも面白かったですけど、
みんな頑張ってちゃんとしていくじゃないですか、
はいはい、
この主人公ちゃんとしないというね、そういうの珍しい。
そうなんだ、
珍しいんです。
そう、
頑張ってるけどちゃんとしない、
ちゃんとしない、
ちゃんとしない、
最後、最後までちゃんとしないという、うん、
その歌に関しては頑張るけど、それ以外の部分
頑張りますよ、もちろん頑張りますけど、
あ、そうなんだ、
周りが頑張ってこいつ頑張んねえのかよって思うという、
もう本当イライラする、
珍しい、でもなく
ダメすぎて、
いやだから多分もしかすると若者的には頑張れない自分を感情にした時に、
うん、まあ、
頑張んなくても最後にみんなが救ってくれるからすごいんですよ。
いやただあともうそうやってね、引っ込み思案でもじもじしてる様子にみんな燃えてるんですよ、男の子は。かわいいって、俺はそんなので燃えねえからなっつってね。
でも泣いた、
泣いてしまう、頑張って偉い、
優しい、まさに優しい、
本当にね、でもね、そういうのがね、あのこっちも決してね、その演出とか展開で無理くりじゃないんですよね、腑に落ちるんですよ、
さっきも喋れないけど歌うま歌えるって、
そう、
ちゃんと喋れないけど喋るって、ちゃんと
そのね、周りが頑張るのもなんとなくわかるんですよ、
そ
の
それがうまい、
なんか嘘くさい優しさじゃないんで、
あ、ちゃんとね、優しさにも理由があって、ね、作られたみんな優しくすればいいだろストーリーじゃないんです
よ、そう、
単なるいい人ってわけでもなく、
そう、
そ
いつが周りの人らも考えがバラバラでね、
どうぞ喧嘩しながらも燃えていきながらまとまっていくので、
素晴らしい映画でした、
意外とよくできた、僕は苦手ですけど、
ずっと見なくて、なんか花熊さんとどなたかがすごい褒めてて、あ、花熊さんが褒めてる、松江監督かな、が盛り上がってて、で新潟でずっとやってるから、あ、そんな続くんだったらちょっとね、10月は11月くらいかな、見たい映画が全然、本当アントマン、キングスマン以外何もないみたいな状況だったから見に行ったんですよ、そうしたらね、ものすごい面白かった、
でも多分、オリジナルアニメでは久しぶりの、まあ、久しぶりの例のね、あの細田監督がありますけど、珍しく10億超えた、
まあ、ロングランでしたもんね、
一応向こうで日本でもヒットして、オリジナルアニメで、ファンタジーじゃないオリジナルアニメで10億を超えた珍しい作品なので、
見逃したな。
さあ、じゃあ川崎さんの第9位お願いします。
なんだっけな、これか。君はいい子。
ありましたね。
見てこの前期も。
あ
の、そうですね。これ小説の画原作でしたっけね。
そうですね。
で、まああの、 子供にちょっとねイラッとして暴力を振るっちゃうお母さん小野真知子と、うん、あとまあ学校の教師をやってる高良健吾の話がまあこう両同時に描かれてきて、前半結構嫌な雰囲気なんですよね。
ポー美穂さんは嫌な雰囲気があるのが大好き
だし、緊張感があって、まあその悪い子じゃないんだけどこう叩いちゃったりとかで、その高良健吾の教室の生徒本当よくこんな生意気な造形作れたとか本当にイライラして、もう前半見てる時に本当こう最終的に高良健吾がブチ切れて生徒全員こう追い込むぐらい殴るとかいう展開でもいいとか思うぐらい腹立つんです見てて、
うんうん、
であの DV もかわいそうだし、でもね後半から本当これも前半にいたことですけど、北風と太陽というと太陽みたいな本当に心を溶かされる展開になってきて、自分を恥じてしまうというか、もう神々しい後半になってくるんですよね。
なるほど。
でこの線もちょっと心がすさんでたせいかですね、すさんでるのか分かんないですけど、そういう映画に非常に弱くなって、そうこれはあもう前半で子供をぶち殺してやればいいと思った自分を反省するぐらいのいい映画です。
うまい映
画なんですよ。でなんかね、まあこれはもう細かくは言いますけど、こうその生徒たちにその高良健吾を扮する先生が、まあ何でしたっけ、何でしたっけ、親に何だったっけな、抱きしめてもらうし、なんかこう課題を出すんですよね。それでその感想を翌日聞くんですけど、うん、そこだけ多分ドキュメンタリータッチなんですよね。多分本当に演技じゃなくて子供に本当に聞いてる感じとか、そのあたりから雰囲気がものすごくほぐれてきて、
うん
うん、すごくいい、まあ、最後ちょっと一個問題は残るんですけどっていう感じのすごくいい映画でした。
なるほど。
心が現れると思うので、
はい、
進んでる人はぜひっていう進め方もおかしいと思いますけど、
いやでも結構ハードル高いですからね。
そうですね、
ポーさんの作品はハードルが高い映画だ、
タイトルもちょっと分かりづらいところもありますけど、いい映画です。
新潟やってたかな、
まあ、単館だからこっちもやってなかったかもしれない。
全然気づかなかった。
単館でしたね、前より減ったんです。確かに前は底のみって光り輝く監督なので、
そっか
前はまだちょっと多かったんですけど、
テアトルかケースかどっか
シネウィンドでやってたかもしれない。
まあ、そんな感じです。
はい。はい、じゃあ、石島監督の第8位をお願いします。
サンドラの週末。
ああ、
これ結構リッチな感じで入れてらっしゃいましたね。
ダルデンの興味が大好きだっていうのがあるんですが、
うつ病の。
まあ、うつ病の女社員がクビになるか、
そう
社員、他の社員全員にボーナスを辞めるか、という恐ろしいことを迫りながら。
社員にとってはボーナス以上に別にその人残ってもらって何の得もない。
ないというね。
無理くりな難題を。
で本人も当然、うつ病さっきの優しさと近くて、本人もだからもう嫌だと思ってるっていう。
うん、
けど、旦那さんが励まして頑張って説得しに行くというね。
そうあと同僚一人ね、いい人いるんですよね。
友達がいるんで。まあ、すごい先生、主人公はうつ病だから頑張んなきゃいけないけど頑張りたくないと言ってる人も、
まあ、まあ頑張っちゃいけないね、
うんうん、頑張れ
ば言われる、治ったでしょ、治った設定な
んで、あ一応治った
んで復帰をしたかったんですけど、会社がいやいらねえからもうって言われたのを、全員がボーナスを諦めてくれたらお前復帰させてやるってすごいこと出され、う
ん、ミッションを出されて
出され、実は一番最初に失敗します、
うん、
一番最初に失敗するんですよ、
うん、
でただもう一回チャンスをあげるって言ったらその友人たちが交渉してくれてもう一回チャンスがある、うん、主人公にとってはもう頑張りたくないってすごいところから始まる、
ね、まあね、本当ね、ま、その工場で働いている社員がの女が一人一人同僚社員を説得して回るっていう
だけなん
むちゃくちゃ地味な
もうやり頑張りたくない
金の匂いが全くしないテーマの映画でなんでこんな映画新潟で見れたのか今でも不思議
ダルデン兄弟だけはもう撮れないぐらいもう超地味な、
他で有名な作品撮ってるんですか。
他の理由はこの人撮ったらほぼ大きな賞に引っかからないことがないというぐらいバケモンみたいな感
じ。ロゼッタでしたっけ。
ロゼッタとかある子供とか、
うん、ある子供
カンヌ、ベルリン全部撮ってバケモン撮
る。自転車が見てるの？
あのちょっとあのこれは見てないですけどロゼッタとか
自転車なんとかじゃありましたね、少年と自転車、
少年と自転車とかね、ロルナの祈りとかね、うん、まあまあこの人が撮ったらとりあえずどこかのでかい賞には絶対引っかかるというバケモンみたいな。
でもなんかだんだんドラマをチックにはなってきてますよね。
ついに前回初めて35ミリで前回撮るみたいなすごい人が前々回から前々回初めて35ミリですから、ね、その前16ミリの人ですから、
ね、あそう
か恐ろしいことに、これも初めてスターを使うというすごいことをやったので初めてですから、ね、もう7分ぐらい撮ってるのに初めてスターを使ったりとか、
ノースター、ね、
マリオン・コティホール初めて使った、それさ撮影方法も
1ヶ月間その撮影と同じ場所を歩き続けるという恐ろしいリハーサルをやってから撮影、もしも撮影する場所はほぼ自分たちが住んでる街でしか撮らないので
、自主映画みたいな感じ、
自主映画しかやってないと思うんです、ほとんどだから扱いで、ただお金はもちろんかかってないんですけど、まあ大スターが出れるぐらいのお金はかかってます、
ある意味ここの遠吠えみたいな、
もうそれでひたすら世界を作り続けてる中で多分かなり地味な方の一つです。ですがその地味さに耐えきれるかどうか、
はい、
うつ病でも頑張らなくてもいいよっていう恐ろしい映画ですけど、
なるほど、
まあ、でもね面白かったですよ、
この誰のような後半面白いです、ちゃんとサスペンスになって、
あのどう考えてもそりゃ不可能だろうって思うんだけど、説得されていく様子がね自然なんですよ、
へ
ちゃんと役者もモデル普通の素人もいっぱい
入ってるんですが、人情に訴えたり駆け引きをしたりね、いろんなやり方もあって、
でそのしかも旦那さんがちゃんとそう励ましながらコーチになってくるんで、旦那途中で、本当に日本だとサンダーの週末になってますけど、マリオン・コティアをするために向こうだと旦那さんの名前も入ってる、
うーん、
2人組で夫婦でどう頑張るかって話なので、うん、それを分かってみると多少もうちょっと面白いです、
ははは、じゃあ行きましょう、じゃあ僕の第8位 は, 8位は唇に歌をです、さっきの
あ、ね、
これあれと
号泣で、
あ、じゃあ後で、
歌の字が違ってますけど、
日本映画号泣枠で
号泣枠です、ね、
号泣日本映画2本続けていきました、はい、じゃあ
ちょっと内容
は、ね、はい、私は監督になって川崎さんの第8位お願いします、
監督は
入ってないんですよ、
ピッチパーフェクト、
ああ良かったですね、
まあこれね、そんなになんていうのかな、そのお気楽な映画ではあるんですけど、
ま
あ、
コーラスグループの女、ね、大学コーラスの、ラね、そうそうそう、でこれね、はい、1と2どっちの、
あ俺2見てないんですよ、
あそうですか、
1だけです、
1がね、うん、新潟公開してなくて2新潟やったんですよ、
あそうです、
102人でしたよ、
そりゃそうですよ、1やってない
んですよ、なんでその人見たのかなっつって、俺は
シネマカリ
テで見たんだけど、
DVD はギリギリ出たんですよ、
ああ
ギリね、
ギリだから、だからだって1やったの12年とかですから、
うん、
あ結構前なんで、ね、
そう3をやる2をやるんで無理やり公開したんです、
そうかそうか、借りてて、
そうか大当たりしたんで、
そうだからね、新潟もね、新潟の人ご覧いただけるか分かんないんだけど、本当だったら1もどっかの時間枠でやってよって思いました、
そうか、だから急にあの1もシネマ借りてちっちゃいとこやったんですね、2でいきなりでかくなって、
だから4それ買ったんですよ、でも1を買った会社は少なくて、
なんかいや2はまあ面白いのかもしれないですけど、
いや2もね1も同じくらい面白かったですよ、
そうですか、じゃあなんかね1の立ち上がり方良かったんで、うん、まあ大体ほらこれスポコンものと一緒じゃないですか、
うん、
仲違いしてるやつらが組んで、でまあ大体あのメジャーリーグとかああいうスポコンものとかも2って大体慢心したのをまた反省して仲良くなっていくみたいな、うん、話だからそのパターンだったらもういいかなって勝手に、
うん、でもね歌がいいから、
ね、本当、まあ、そこですよね、
キャラもいいし、ね、うん、あのアジア人みたいな女がボソッと不気味なこう発言をするっていうのがめちゃくちゃ面白い、
ネイティブアメリカンの、
あネイティブアメリカン、
歌はいいですよね、本当に気持ちよくて、最後のあの、まあ、男性のコーラスグループと女性のアカペラグループがいて、うん、なんか一応対立はしてるんですけどね、その中にヒロインとその、うん、ヒロインと恋仲になるやつがいて、なんかまあ順位をはっきりそんなに示されないまま終わるというか、なんか単純にどっちも楽しくてよかったねっていう映画上はそう見えるのが、そこもいいですよ、
一の結末はもう忘れてしまいました、
最後の結末は大してあの、まあ、なんか、まあ、
あの、
わーって盛り上がってよかった、キスして、まあ、また新しい人入ってきてみたいな感じで終わるんですけど、
最後大学で終わる
ん
です
ね、まあ、とにかく本当見てて楽しいんですよ、
いいですね、
登場人物もね、うん、ただあの主人公がスナック嬢に見えてしょうがないっていうのがあるんですけど、そう
そうマリサ・トメイをさらに地味にしたようなね、
そう、
あの子でも一応多分最年少でトニー賞かなんか取ってる、
あ
なる
ほ
ど、ね、なんかね女子大生なのに初々しさを全く感じることができませんでした、
確かね、バスエー感が、ね、
そう、
そこそこありましたけど、
アナ・ケンドリックスね、
うん、アナ・ケンドリックス名前に穴が入ってるようですけど、まあ、そんな感じで気持ちいい映画でした、はい、
じゃあ石沼監督の第7位いきましょう、
第7位はナイトクローラー、
あ僕ね入ってます、
入ってますか、
これ見たけど入って
ます、かなり上に入ってますので、
じゃあこれは後々、じゃあ
後でお願いします、
俺はなかなか乗れなかったな、
じゃあ僕の第7位キングスマンです、
おそうです、
入ってますか、
入れたかったんです
よ。それは、
まあ、僕もベスト20に入ってます
よ。面白かったけど、そこまでじゃなかった。
ああ、そうですか。
大好きですよ。大好きですよ。
マシュー・ボーン。
マシュー・ボーンの中では、
最新
の。マシュー・ボーンの中では、
一番、まあ、そこそこだったから。
ええー。 まあでもね、この時期僕ね、本当忙しくてね、あのもう一回くらい見たかったんですけど、本当初見だけで終わっちゃって、内容をね、もう今言え、どこが面白かったって言えないくらい忘れてしまったんですよ。すごく面白かった印象はあるんですけど。
まあ、少年が探偵、スパイになるんですね。
スパイになって、で、それまで、ビーボーイみたいな服着てたのが、ちゃんとスーツを着こなして、
そうですね。まあ、
スパイ妖精がですよ、ね。
そう、あ、それでなんか、王女様みたいなの助けに行くんですよね。
まあ、だけじゃないですよ、ね。
違います。だけじゃないです
よ。そっか。まあ、結果的に助けただけだ。
そうそう。あの、一人のマークの
王女。そうそうそう。いや、でもね、とても面白かったです。
ほら、これ、コリン・ファースって、あの、前、ベテランのスパイがして、その人はこうイギリス紳士でピタッと決めてスーツ着て、
そう、
で最後でも主人公もその格好になるじゃないですか、逆にそこでキャラ薄まっちゃってる感じがして、分かってはいたんだけどなっていう、
ね、まあ、途中で、ね、あの展開があるんでしょうがないっちゃ、まあまあまあ、しょうがないんですけど、そもそも言うとキングスマンっていうのは、うん、あのスーツ仕立て会社、店の名前なんです、
う
ん
う
ん、
だからこれ、まあ、
分かっているんだけどって感じ
です から MI6 とか CIA とかじゃなくてインディーズのスパイ機関なんですよね。
そう、貴族が作った
ただのためのサンダーバードみたいなもんですよ。
情報組織でキングスマンっていうスーツの下でテーラーがあるんですよ。という名前とスパイ組織が同じ名前。
そうだから違法集団ではあるわけですよね。
違法集団ですよ。だから
見てる間本当楽しかったです。
楽しいです
もん。アクションもでもちょっとガシャガシャしてたかな今までの。
あのね教会のアクションがすごかった。
そうだ教会のアクション
あれなんであんなガチャガチャしたのかちょっとごまかしたんですかね。
まあワンカットマンで一応全部覚えたらしいですよ。
なんか例えばこう串刺し頭するときにこうギリギリで刺すんじゃなくても最初から串刺しするつもりで刺してるのとかがね、ちょっとあんまり動きがね、
やっぱ連続で行くための
方
便みたいな、
ここに行ってこう後ろに最初からいるのを分かっててやってる感じとかちょっとそういう細かいとこ気になっちゃってね、あんまり楽しめなかった、
ね、俺はねあそこはもう息ができなくなるぐらいハラハラしましたね。
僕らね多分もうドニエとか慣れてるでしょ
うから、ね、あ、そうですね。
これは違う。あれはあれでイギリス的な50歳のおじいさんが初めてアクションやったと思うと、
そうですね。そうなんです。
アクションが初めてですかね。
厳しいことを俺は言ってると思うんですけど、
ドニエと比べたら無理です。それはかわいそうと思いますけど。
いやでもほらマッシュボン結構アクション演出がもうちょっとスムーズにうまくかったような。
にしてはすごいですよね。コリファ初アクションですからねあれ。しかも本当に初めて練習して、
まあ、スタントなしでやってる。
スタントなしでやったので。しかもワンカットで一応50何人殺すので、
うん、
実を言うとすごいことやってるんですが、しかも初ですからね、それを。
カメラが揺れてる理由かもしれないです。
じゃあ次行きましょう、
はい。
川崎さんの第7位です。
あれまだ、まあ、7位あれやっぱ
7位なんですよ。
7位です。7位これは後ですね。
クリード。
ああ、面白かったですね。
ちあ、ちなみに、僕と小泉さん、映画秘宝で、はい、今月発売の映画秘宝でベスト10の
そうですね。
ですけど、クリードは、投票後に見たんで、
そうそうそうそう、
これは
あ入ったんですね。
投票が早かったですね。
あ、俺ね、試写会で見たから実は間に合ってたんだけど、
俺間に合わなかったんです。
でもまあ10位には入らなかったですね。
こう期待、まあ、期待通り良かったっていうかな、まあ、クリードってアポロの妾の息子って設定がね、なんか絶妙。
これの中盤のね、クリードの試合のワンカットのやつがすごい。
そのところ許さないところ。
なぜかというとアポロに息子がいる設定が出てくるんですよね、3で。
ああ、
なのにそいつら誰も出てこないのが、いくらなんでもお前メリアンひどいだろうっていうのが。
なるほど、
ね。まあ、妾の息子だけ扱って、実子扱わねえのかお前らっていうのは。
年が合ってないっていう風な意見もありますよ。ます
時間の問題とか。まあ、それで言うと俺ロッキー・ザ・ファイナルでロッキーと最後、いい仲になった女性は、結局別れたのかなと思いながら見てました
けど、ね。まあそれはね、だから、なくなってますけど、実子を全く見せないっていうのは、ね、うん、いくらでもそいつも応援に来ないのかと思って、どれだけ嫌われてるんだ、こいつと思っちゃった人が。そこは上がらないのかっていうところに。
時間削減な気がする。
だってそいつもクリードなわけなんですよ。
まあまあまあ、世間的に。
なのに、二人もいたはずなのに、二人とも無視かと思うと、こいつの立場があまりにもちょっと、
まあでもある意味まあロッキーザファイナルと一緒
ですね、
過去に囚われてる男が過去を腐食する映画で、これであとボクシングに詳しい人が言ってて、まあボクシングに詳しくなくても、まあ、このシリーズを大好きな人だったら思うのかもしれないですけど、うん、アポロっていうアウトファイター、
うんうん、
アウトファイター型でロッキーはインファイターだから、
うん、
インファイトのだけをやるっていうのはちょっとおかしいって気になるなっていうのを言ってて、うん、 だったら多分両方入れればよかったのかなと思いますけどね。最後の最後にこう出ちゃう、親父のパンツだけじゃなくて親父の血がそこで。
ロッキーってそんな試合のファイトスタイルを気にして見たこと一度もない。
多分だからそれボクシングやってる人だから。
一応ワンでは解説しますよ。
あ、そっか。
戦う時にアウトファイター対インファイターだから、
ロッキーがボリボリ
と当たりますよみたいな。
でもね、ロッキーのね、一作目のロッキーの試合って、改めて見返したら、試合ってものすごいダイジェストで、すっごい短い。
あれ、撮影順が逆なんです
よ。
なんであんな、昔見た時ものすごい感動したはずなんだけど、あれ短いって思いましたよ。
まあ試合するまでの流れも大事な映画ですもんね。
立ち続けなきゃいけないから、負けていく話を見ていかなきゃなんないので、基本的には、それは長いと逆に言うと多分凹むんですもんね。
でもね、あのロッキー4この前見たんですけど、ドラゴとの試合は結構たっぷりあって、すっごい感動したんですよ。
一番体が動いてた時期なのかもしれない。
あの時はね、もうスタローンがビルダー体型になってるんですよね。
ボクサーに行く
よ。そう、だからそれまでちょっとぽっちゃりしてて、それがあんな体になっちゃったら、世界最高のチャンピオンじゃないと、もう話としておかしいだろうみたいな、風貌がから来て、後付けでそうなってた感じします。
なるほど。まあアマチュアにね、戻って戦ってますもんね、あの試合は。4だともう、プロボクサーじゃないというのが。だから、まあ、あのボディビルだけどいけるっていうのが。
話もそうですけど、まあちょっとね、スタローンがもうなんか出てくるだけで結構哀愁があって、
しかも ね川島直美みたいにね、抗がん剤治療、
そうそう、後半でちょっとそういう2つの戦いが交錯していくっていうね、うん、それもなんかこう要はロッキーは一回諦めるんですけど、いや一緒に戦おうぜって、ね、むしろフリードが帰ってってっていう、まあ、そういうところもね、うん、割と僕は弱いです。
アドニスがね言い出すわけ
です
、
うん、ロッキーの、ね、家がね、うん、あの最初にあのエイドリアンが住んでた家、
あ、店やってて、
まだあったんだって、また作ったのかもしれないけど、
あ、どうなんですかね、まあ作ったのかな、
どうなんでしょうね、
外と中が違うのかもしれないですけど、
ジムは元はあったところらしいですよ、中は撮影ですけど、
そう、
外は今もあるんですって、
そう、なるほど、
もちろんボクシングジムなのかとかちょっと怪しいですけど、
四面鳥ポーリーがね、窓から放り投げる場面をね、うん、思い出さずにいられない
ありましたね。
まあでも割とね、大げさにドラマチックじゃなくてあっさりしてたりする、そこが逆に良かったですけど ね、
うん、だからオリジナルと考えないで、まあいろいろこうパラレルワールド的に考えてみるとすごく面白
い、うん、うん、息子問題もありますが、
息子問題と年齢問題といっぱい問題はね書かれてるんですけど、
まああまりドラマに厚みを持たせすぎないようにしたのかもしれない。
いやでも感動しましたよ。面白いと、南くんはね、もう始まった途端涙が止まらなかった。
始まった途端の泣く
と
かありました、
ね。それはメキシコ戦ってる試合のことか泣くとかないですよね。まだ。
前からかなんか言ってたけど
忘れましたよ。情緒不
安定じゃないです
か。まあとにかくね、もう
一番泣いたっつってました。俺は涙は一粒たりとも出なかった
です。僕も泣きはしない。でも花熊さんも最後の方泣きすぎて字幕見えなかった。
すごいな。
確かに僕も泣きました。最初あれですね、あの刑務所で
やって喧嘩して
ミリアンが出てきて、ね、うん、あなた名前はこれから名前変えるのよって言われて、うん、タイトルクリードでしたね、
まあ、
そ, のそれは確かに
あのメディアンとあの主人公クリードは血縁ないですから里親映画でもあるんです。
なるほどね、そこには
さすが
里親映画のトップですかね。
そうです、僕は里親かどうかをものすごく気にしていますよ。
ちなみに僕なんでか分かんないけど、最後こう最後中盤あのクリードが練習しててなんかウィーリーする族みたいな あいつらに囲まれてわーってなるところが一番ジンときましたね。
あそこなんかね、走ってたら排ガスが邪魔だろうって
真っ当な意
見ですね。あんな走ってる周りバイク走んなよってものすごい思ったんですよ。あともう一本なんか今年やたらウィーリーする映画、それやったコンプトンでも道をウィーリーしてる場面があって、あれって思って、
そう、まあ、理由があるとあれはね、デトロイト、フィラデルフィアなので、車よりね、バイクがちょっと多かったりとか、いろいろ細かい。
なんちゅうことしてくれ
る、ね、絵面的にはすごいぐっと盛り上がりました、
ね。
まあ、すごい、小林さんの。
あとね、恋人たちっていう映画見たら、その映画でもね、鶏を追いかけてて、クリードで見たって思いました。
ロッキーのパロディだから、まあ難しいです。これはロッキーの、まあある意味でね、
まあ、スピンオフですからね。
はい、シリーズ7作目。
まあそんな感じでよかったです。
はい。
じゃあ、
石本さん、
第6位。
第6位は、名もなき塀の中の王です。
全然知らない。
あれこれあった。
入ってない。
篠田監督が説明してくれて、あの、
なんか、ね、
戻るやつでしたっけ、ミュージカルのやつでしたっけ。
それはだいぶ昔のやつ、
ね。あれ違った。
これはですね、恐ろしい 刑務所映画です。
刑務所の中でみんなでなんかするやつじゃなかったでしたっけ？
それはね、これの前、それはですね、あの、後々の話は出てきますけど、まあ置いといて。これはですね、デビッド・マッケンジーって、まあイギリスだと、まあちょっと尖った監督なんですけど、パーフェクトセンスとか、猟人日記とか撮ってる変な監督なんですが、多分、今まで初めて書いた刑務所内の親子ドラマです。
刑務所内の
親子ドラマなんです。
それは監修が
ではないですけどね、あの、要するに、まあ、イギリスなんてギャングの、まあ、下っ端までいかないぐらいのやつが親父にいて、終身刑なので出てこれないと。で、息子はたまたま、まあ、19歳で本当は大人の刑務所入らないんですけど、ひどすぎて大人の刑務所に入れられてしまい、刑務所内で久しぶりに親子が再会すると。で、恐ろしいのは、ほぼ塀の中しかないんですよ、この映画。なので、その親父は息子って言われてもほとんど会ったことがない。面会でしか会ったことないから、親子の情報はあるけどないような状態なので、守ってやりたいけど守り方がわからず。で、息子もギャングに、まさに大人の刑務所にやるようなもう不良なので、一人に戦いたいのに親父が邪魔するようなひどい状態になり、だから多分今まで見た刑務所の中で初めて、あ、刑務所内のゲイじゃないゲイのカップルってこことなんだな、というのが描かれます。なぜならば、要するに女がいないからそこでやるしかないので、要するにゲイではないが、やるしかないからカップルになるという状態を、こんなにきっちり描いた映画を見たことないです。だからパートナーなんですが、別に女じゃないので、ゲイ、主人公もなくて、その親父もゲイじゃないから、いわゆるベイビーとか言われるらしいんですけど、意向があるんですけど、というのをちゃんと書いて初めて見ました。やってるシーンはないですけど。
これはアメリカ映画ですか？
イギリス
映画。
イギリス
映
画。精神
的恋愛ものみたいな。
それも本当パートナーだけなんで。で親子の方、息子の方は、まあ、まだ19歳なんで、周りが更生させようと努力するんですが、まあ、ひどいんです。本当に。まあ、ひどい。イギリスの不良はひどいというのはよく聞きますが、本当にひどい。で、だから本当の、異形の中って本当にこんな状況じゃなかろうかというようなリアリティだ。多分今まで見た中ではトップ10に入るぐらい。
刑務所もの。
刑務所もの中で。しかも刑務所の中で親子もって珍しい設定なので。
確かに聞いたことないですね。
無理ですね、ほとんど。ほとんどできない
の。設定的に
難しい、ほぼ難しいんですけど。まあよくぞやったなというぐらい。本物の刑務所を使って、なんとまだ運営している本物の刑務所を使って撮影するというところまでこだわって撮ったので、非常にリアルさが極まってます。
じゃあ本物が映ってたりする
の？その間、その刑務所を別の人に移してもらい、時間で借りて撮影するという方法で撮ったので、だからその場所にはいないんですよ。だからその別棟とかに
いるらしいんですけど。よくそんな協力的なんだ。
いや、大変らしいですけどね、もちろん。でもそれぐらい頑張って撮った。向こうイギリスでは人はヒットしたんですが、日本では本当単館、ケーズシネマでちょっとやっただけなので、見た人何人だってくらいレベルなんですけど。素晴らしいです。はい、本当見た刑務所映画のトップ10に入ります。
じゃあ僕の第6位いきましょう。
小泉さんの第6位は、は
い、ボックスキャッチャーです。
おー、残りましたね。
これは僕も入ったわ
ね。じゃあ後で一緒に行きましょう。
次入っちゃ
う。じゃあ
実はじゃあ次が
じゃあ、川崎さんの第6位お願いします。
はい、この第6位は
出
ましたか。伸び。
伸び。
塚本
監督。塚本晋也監督最新作。
もともと僕はファンなんですけど、
ね。まあ、全然順報第2位。
あ、そうですよね。
邦画ではナンバーワンです。
まあなんか、まあ、戦争もので塚本監督っぽくないのかなと思ったら、まあ、塚本映画でしたよね。
いや完全に塚本映画で、僕は正直塚本監督苦手で、のびでも寝てしまいました。
あ、そう
ですね。追い込まれ感はね、眠くなると思
います。なんかね、単調なんですよね。
まあまあ単調ですね。あの森、まあ森の中の地獄巡りというか、
完全一人ですからね。
そうですね。でも本当それを絵で見せてというか。あの残酷エンターテインメントにはなってるんですよね。あの戦争とはって一言も別に言うわけでもなく、本当にただ転がる死体とか、とにかく物が食えない飢えとか、あのウジ虫とか、そういうものだけで見せて
る、ま
あ、人肉カニバリズム
みたいな、ね、この状況になっても上官とかね、部下の関係だけはずっとこう、そうそう威張り続けて
くる。あの辺もちょっとやんやだなっていう組織的なあれがあって、
いやあんなギリギリまで行ってもそこにしがみつくのかと思うので、人間の嫌なとこいっぱい入ってます。嫌なとこばっかり。
戦争だったら、ああいうシベリアとか、あっちの、あの、東部戦線とか寒い、あっち絶対嫌だなって思ってたんですけど、こっちも嫌そうでしたね。
暑か
った。暑くても、ど
っちも食えなく
て。寒いくて辛いのもあれだけど、暑いのも、ね、上は辛い。
そうですね。
こっちはまだね、部族の人たちは飯が食える。 ね、群生した食えるから、そこを襲えば食えると、うんうん、多分北の方だと襲っても食い物がないかもしれないので、ね、まだマシかもしれないけど、病気がひどいですからね、こっちはこっちで。
まあ多分リアルタイムで見たっても結構でかいと思うんですよね、今この緊張状態で多分。
そうですね、う
ん、今は年度によってはまた感想も変わってくると思うんですけど、うん、まあ、塚本監督はもちろんそれを分かってて、ね、親父さんの遺産かなんかでね、
そうそう、投げ打って取った何も決まってない、500万投げ打って取り始めるって分かんないこ
と本当だから体 人生張ってますよ、
そうですね、
ま
あ、自分が主演ですからね、自分の審査に取っていけばなんとかなるだろうと、取り始めるっていう恐ろしいことじゃない、
結構もう50過ぎですけど、なんか映画の中で見るとちゃんとね若く見えるんですよね、
20代に見えるのがやっぱ
たけしなんかほらもうおじいちゃんしか見えないじゃないですか、60
ですからね、さすが
でもなんかもうちょっとね若く見えてもいい気がするんですけどね、ふがふが言ってますからね、
喋、れないですからね、やっぱ、
うん、まあ、そういう今見るべき映画だと思いますね、まあ、体感型というかね、
映画見るとちょっと怖いですね、このグリーンの恐ろしさが、
そうですね、ある意味グリーンインフェルノ
言っちゃうと、本当にそうですよ、あまり言えない
という感じです、
はい、はい、じゃあ志村監督の第5位と俺の6位、
最初の
フォックスキャッチャーです、
フォックスキャッチャーです
ね、
実話を元にした、
そう、あの冒頭がね、あのレスリングの練習で始まって、あれこれスポーツ映画かってことで、なんか何も知らずに見に行ったら、ね、なんか雰囲気がむちゃくちゃ暗いし画面も暗いし、なんだこれって映画だなって思ってたら、まあサスペンスでしたね、
そうですね、
最初でサスペンスね、ベネット・ミラーがサスペンスが好きな人であるので、
まあ、なんかそのなんですけど、レスリング兄弟のどっちも金メダル取ってるのに弟はすごいコンプレックスを抱いてるっていうね、
デュポンっていうね、
デュポンっていう財閥さん、デュポン
氏、財閥にその見出されての
御曹司がレスリングを作ってくださったんですけど、その場所がフォックスキャッチャーなんで、フォックスキャッチャーチームという名前がなんですが、まあお兄ちゃんへの弟のコンプレックス、そのデュポンの息子の先祖へのコンプレックスが重なっていく
っていう、まあ、金があってもね決して幸せではないっていうのがひしひしと伝わる、
空っぽ感がすごかった、
そう、
デュポン氏の
このね、人間のね、さっきの悪い部分がいっぱい出てくるんですよ、こっちのこうね満たされない感のひどさ、
ね、
食っても食っても満たされないんだなと、
絶望感
っていう、ね、そう、今年もねこれを見て、あ、いい違いが見れたなと、
本当そうですね、もう金メダル取っても満たされないことがわかるというのが ね、
そうですね、
映画で見てもこんな満たされないまま終わるのかこの映画というぐらい満たされません、
うん、
それがいい、この冷たさが、
いい、このホモ臭い匂いがね、
超ホモ臭いですけどね、でもすごいのは、まあ、レスリングをちゃんとしてるのが素晴らしい、
あのね、うん、体がすごい、
うん、これこそちゃんと作ってレスリングを見せるんだ、レスリングシーン結構長い間ありますからね、しっかりと
序盤の兄弟のやつとかも結構ガツガツ
してるガツガツ、
もう本物のレスラーにしか見えない、
うん、一応ネッチャーリングテータもやってたっていうのも
あるんですけど、あ、
ちょっとやってたらしいんですけど、
基礎が
逆かで、あの
兄貴の
方がやってて、
あ、の方
ネッチャーテータもダンサーなので、
うん、
後
で、
あ、そうか、あ、
ちゃんと動ける人たちがちゃんとやったっていう感じが、
さ
っきフリードもね、実は素晴らしいのは相手役全部ちゃんとプロのボクサー
で、あ、そうみたいですね、
全員プロのボクサー、
最後の戦いですよ、体でもだらしなかったですよ ね、
でも
あれ
ヘビー級なんでしょうがない、
ヘビー級ってああいうもんなんですか、
ヘビー級、 あれでもライトヘビーか、あの人はアポロがあれが軽いから、引退はしてないですよ、一応現役のチャンピオンです、
別にこう胸蓋がぐっと形があるわけでもないんです
ね、結構ダルダルの人もいますよ、
全員ちゃんとした結構チャンピオンクラスに近い人が出てるんで、ボクシングシーンは悪くない
です、もともと神から授かった腕力だけでやってるぐらいの感じなんですかね、
でちゃんと本人も6ヶ月以上訓練して、
うん、
あのスタイルを身につけて入ったんで、うん、ちゃんとボクシングシーン、だ途中さっき素晴らしい
って言
った真ん中のシーンがワンカットで、
あれはもうボクシング映画史上に残るような素晴らしい試合シーン
ぐらい素晴らしい、これもその練習シーンは素晴らしいです、
そうですね、あとでもオリンピックの再現シーンとかもね、すごく良かったですね、
これもちゃんと相手役ちゃんとしたラスリングの選手を入れてるので、やっぱアメリカ日本も少ないんですけど、まあアメリカ映画の本物で見せるです、ね、映画で見た時の本物と本物がやってる感の役者だろうとなんだろうと、映画見ててこう退屈しないですよね、その瞬間、この人はそれが多かったです、やっぱり、
なるほど、
さあ、じゃあ行きましょう。僕の第5位は、またキチガイ映画続けていきます。セッションです。
キチガイ続きますね。
残りましたね。
ね、セッションは、あの、ドラムの学校、音楽学校のドラムの ジャズバンドの先生が、まあ、とにかくとんでもない気違いで、
うん、鬼教官みたいな、ね、
そうで童貞みたいな、ね、主人公がドラムが上手なんだけど、その先生にもう超しごかれて、うん、まあ、そのだんだんそのね、生徒自身も先生に負けないぐらい発狂していくっていうね、うん、素晴らしい映画でした。
意地のぶつかり合いというか、
ファッキンテンポですね。
そう、
うん、ピッチパーフェクトの実話じゃないですか、うん、あれ。
あ、そうでしたっ
け。あれノンフィクション
のことにしてるんですか。
そうでしたね。
あ、いや、内容は全然あれですけど、でもなんかやった
そういうことがありましたよと。
ノンフィクションで出たのがピッチパーフェクトで、これも一応その監督の、
そうですね、
なんとかそんな閉じた広いな、
過去そんなことがあった、
実際あって、あの先生モデルがいるらしいです。
まあ、のね、本当演奏が素晴らしくて、もう執念の火の出るようなライブシーンがいっぱい見れます。
結構いい音楽の。
僕はもう一つ乗れなかったんですよ、なぜか。もっとくれてほしかったっていうね。
もっとくれたらどうなるんですか、
最後ぶっ殺せばいいのに。
どうでしょう、全く
結局なんか同化しちゃってるのが、
まあそうですね、
まあまあまあ、まあ、でも意地張ってるようにしか見えなかったっていうのもちょっとあったかな、魂がぶつかり合うっていうよりは。
本当はクライマックスの前が気になって、クライマックスはすごい良かったんですけど。
クライマックスの前ってどの辺ですか。
例の再開して、最後の演奏会に出る前の、
まあ、ね、
そこね、俺も腑に落ちなかったんですよ。2回見て分かったんですよ。藤井よしきさんっていう人が、なんで自分のライブでそんな、その自分のライブをむちゃくちゃにするような落とし入れるようなことをするのかなって思って、それ解釈も違うんじゃないかなって思ったら本当にそうだったんですよ。
だって自分の名前が出てるイベントなのに下手くそな演奏させようっていうのは、
そう、
それおかしいんじゃないかっていうのが、
ね、なんでだろうって思ったんですけど、それを覆すような本当火の出るようなドラムプレイが、まあ素晴らしいんですよ。結局演奏って誰のもんかって言ったら、演奏してる人のもんなんじゃないかっていうくらいな答えを
導き出されました。すごい素晴らしい、すごいプレイヤーがいると周りもうまくなっていくような感じの素晴らしさは、あれはなんかね、神々しかったですね、本当に。
さて、じゃあ川崎さん、第5位お願いします。
あ、第5位か。これ僕は唇に塗った
わ。そうですね、僕の第8位ですね。
こっちの音楽映画の方が良かったです
ね。唇に塗ったわ、本当にね、素直に気持ちのいい涙を流せる。
なんかね、まあ地味な映画なんですよね。あ、よくある設定なんですけど。
メガネの女。手紙作った人、アンジェラ・アキの、ね、手紙はね、それまで全然意識してなかったんですけど、なんちゅう素晴らしい歌だと。
まあ歌詞とね、
そう、
だから本当よくある話なんですよね。
でもね、
頑張っていきましょうとか、何でしたっけ、なんだっけ、フラガールとか、まあ、田舎の町になんか都会から来た女性教師がやってきて、で女性教師は心に傷があってて、本当に何回か見たパターンなんですけど、で映画の話とか、クライマックスの合唱シーンとかも、うん、まあ約束通りの感動があるんですけど、実はその先に本心のクライマックスがある
っていう、ね、うん、そうなんですよ。
なんかその歌が誰かを本当にこう人、ある人を癒すためだけに歌われるっていう、ね、うん、自分たちのためだけじゃないっていうのが泣かされました、
ね。今年は音楽映画がねすごく多くて、
去年ですね、
去年だ、そう、それでね、オリジナル曲とかを発表するような映画の方が、うん、表現としてのレベルっていうとあれですけど、うん、志は高いと思うんですよ、まあ、その映画のためにオリジナル曲を演奏する、うん、ただ本当にアンジェラ・アキの手紙の素晴らしさが全部を蹴散らすほど素晴らしいなと思いました。
セッションも一応音楽映画でキャラバンっていう有名な曲、
そう、コピー曲ですよね。
一番とも一応、まあ、有名な曲で、
あ、新玉川橋さん、どうもこんにちは、本年もよろしくお願いします。
まあ、始まる歌はオリジナルですけどね。
まあそんな感じで、結構本当に文部省推薦みたいな、
そうそうそう、
映画なんだけど、まあ、本当最後は最後の最後に泣かされ
ますね。もう泣けて泣けてしょうがなかった。
よかったねっていうところ
で、まあ、本当にね、深くにもね大感動してしまいましたよ。
まだ見てない。
深く
見てない。
さあ、じゃあ、はい、篠田監督第4位いきましょう。
第4位はここから変な映画が入ってくるんで、なんか来ないのか、まだ。
バードマン。
バードマンを入れておきます、ここで。
アカデミー賞受賞作。
これをね、一応入れておかないと。
これもドラム映画でしたね。
あ、ジャズ、ジャズだね。ジャズ
で、ね、あのバックミュージックが。
こっちでいきなり出てくる人がありますからね。これ、まあまあ、入れとかないとという。
でもね、これね、見終わった後、これがアカデミー賞って思ったんですけどね、なんかね、やっぱ心にね、ちょっとね、べっとり張り付くような、なんか、いい印象深いものがありましたよ。
いろいろ批判しようと思えば、いっぱい甘批判できる内容なんですが、うん、まあ、当時、要するにメキシコ人ですよ、この人は。ミナリトゥさん、うん、アレハンドロ・ゴンゼス・ミナリという名前の。メキシコ人がアメリカを舞台に、しかもまあ、ハリウッドだけじゃなくて、うん、ニューヨークを舞台に描きながらメキシコスタイルを貫いたという素晴らしさが、
メキシコスタイル
なんですか、別にマジックリアリズムとかストーリーの中に急に変なのが入ってくるっていうスタイルは南米に多いんですよ。ラテン文学には多いスタイルで、そのまんまそれをアメコミのヒーローの中に持ってきながら、なぜか主人公が急に超力使ったりするのも、まさにラテン的な話の持っていき方なんですよ。
なるほど、単なる妄想なんだなと思って、確か見てなかったですけど、
あれがラテンの、要するにああいうふうに現実の世界と超能力とか魔術が同軸であるっていうスタイルがラテン文学の伝え方、
一応だからまあ妄想なんでしょうけど、割とそう見せないように同率な感じで撮ってる
ね、
そういうやり方なんですね。
っていうスタイルが南米のラテン文学では基本にあるマジックリアリズムって方式なんですけど、それをアメリカ映画の中のアメリカの文化の中で堂々とやるという、要するにいかに自分の作家性を捨ててないでやっているかというところに対して、多分本気の勝負作だったんだろう。でそれを分かってみると、マイケル・キートンにとっても、まあ、バットマン以来はパッとしないと言われ恐ろしいことになっていた科学者が、2人のこう組み合わせの異常にうまくいった感じというか、うん、で大監督にはなってますけど、モダリティ、イナリティは、そこに対してのマジックリアリズムと復活とアメコミ映画への批判といろいろ混ざった中で、これがアカデミー賞を取るのかと思わせる、
うん、ただね、これがアカデミー賞だったらね、俺はね、あのその男バンダムにねアカデミー賞をあげてほしいなと思ったんですよ。あっちの方がずっと面白かった。
あ、まあでも大した映画じゃなかったです
よ、ね、そう、超面白いよ。一応
バンダム作品で唯一カンヌにあのある人
も
表現されてますからね、まあ、
バンダムいじってるだけ映画とも言えるから、ね、そんなではないと思います
けど、いやだバンダムが郵便局っていう設定はあんまないじゃないですか。
郵便局、
郵便局に
あの間抜けな感じも含めてもう最高ですよ。
バンダム感がないんですよ、あの設定に。バンダムの話では分かるんですけど、バンダムなら競技場とかじゃないですか、
あのおばちゃんにあんた映画出てたわよねって言われるところが、
バンダム感がもうちょっとあるストーリーテリングをしてたら大ファンなんですけど、
そうか、
小品な感じがします。
そうなんですよ、
ね、エドワード・ノートンが良かったですね。
そう
です、あの、一番この中で気違いはエドワード・ノートンでしたよ ね、 ね、
どうしちゃったかっていうぐらいラッパでしたよ、薬やってんのかっていうぐらい、
エドワード・ノートンも同じで、あのインクレディブルハルクの方で主演をしたのに、
そうです、あんま見かけなくな
りましたもんね。唯一アベンジャーシリーズで唯一キャストが変わったのが、
あ、そうですよね、
エドワード・ノートンで、やつはもうアメコミヒーローやりたくないという恐ろしい断り方をしたので、それはあの例 の、 あのフランスの監督ですね、あの一緒に撮ったのがピレリじゃなくて ルイ・レテリエって監督がリンデルグであれ撮ったんですけど、
あ、
ま
あ、
予算が当時まだヒットしてなかったんで、アメリカのヒールが、あの後半のアクションシーンはほとんど実は2人で編集してるという、エドワード・ノートンと、あのまだ CG ができてないんで2人でアクションシーンをやって撮って、これを CG に起こせって恐ろしいことやって、自分たちがやったアクションをそのまま編集してこれを CG に起こし直せっていうようなことすらやったらしくて、対策なのにこんな目に遭わされるのかっていうこともノートの中で嫌になったらしく、
これはまあというかまあ大げさだけど、
ね、でだから実はアベンジャーのあんなに大ヒットしても唯一断って消えてるのがノートなのは、クビになったんじゃなくて本人が嫌だって断った唯一のおっさん、お金を捨ててこっちに行ってる人間だと思ってみると燃えるわけですよ、これ
は。なるほど、
お金で死んだワードもバットマンで消えてしまったマイケル・キートンと、唯一大ヒットになって5億ドルを2回も稼ぐようなバケモン映画にあえて断ってしまったエドワード・ノートンの2人のスカーめちゃくちゃ活躍してるのを見ると、アメコミ映画じゃなくてもいいじゃんってすごいことを思いたくない。
ちょっとアメコミ的な側面は
あり ますけどね。それは2人ともそう出てるという、
まあ、本当はバットマンですからね。
まあ、アメコミはちょっと、まあ、ちょっと外側から見てる映画ですけどね、
そういう部分で2人がそれに出てるという面白さと、
バットマンのスピンオフとも見れますよ。
でしかもですよ、娘役のエマストーンはスパイダーマンを潰した人と言われてる、そういう。
そうですよね。
この3人ともがアメコミに殺された役者と見てみると、なんということかという面白さが。
アメコミの墓場みたいな、
ね。それをラテン文学が撮るという、この南米とアメリカの関係すら見えてくる。
なるほど。
実はアメリカ映画のはずなのに、
アメリカ大陸そのものが見えてくるというすごい映画でもあるというふうに言うと非常に面白い映画になってます、
はい、さあそれでは行きましょう。僕の第4位は基地外映画2発目、3発目、ナイトクローラーです。
ああ、これ、ここで来ましたね、さ
っき。いや、ナイトクローラー、面白かったんですよ。
お二人で、
これがね、
ほん
ね、
そこそこだった
んで。ひどい、これもひどいです。
ひどくてね、
これもひどいよ、主人公。
違いが、もう映画っていうのはね、最初と最後で主人公は成長してなきゃいけない、変化しなきゃいけないとよく言われるんですけど、最後までもうクズのまんまって言って、
最初のシーン
から、ね、そういう意味では
ね。なのにむちゃくちゃ面白い、ざまあ見ろって思ったんです
よ。クズのが成長して終わるみたいな。
そうそうそう、だからただ出世するだけクズのまんま。
ひどくなってますね。逆成長。最初は頭がいいだけのクズだったのが、お金の地位も入れた上に、
稼ぎ方も
入れて、稼ぎ方も分かったクズになるという。
それのジェイク・ギレンホール、顔が怖すぎる。そう。元の顔が思い出せないんだから。
お金が見るのちょっと怖くなるぐらい。
あれ痩せて多分ああしたんですよ、
ね。目の周り真っ黒でね、ほんとゴキブリみたいな顔になって
る。日野秀先生の顔みたいですよね、う
ん。性格もゴキブリみたいだし。
多分ね、監督が望んでなかったっぽいんですよ。インタビュー見てると。
どういうことですか？
要するに、あの役作りをするとは思わずに。
怖すぎる。
成長たんだ。さっき言ったみたいに、かっこいいクズを書くつもりで書いた方がいい。要するに。ひどい話だけど、主人公かっこよかったら、それだと。
要は、ピカレスクロマンみたいにした
らなるはずだったのに、あの役作り来たら、これは断らざる、もう無理だ、こいつでこれしか行くじゃないと、もう押し切ったところ、逆に違いがすごく
ああ、そっちの方に。
完全に、
思惑が
気持ちのいいぐらい、もう、
おかしくなる。
クズで、最高でしたよ。
そのまさにそれです。もう、見てて、このクズがここまで行くかと思うクズ度のひどさ。
俺でも一緒に組んでた青年たち、あいつがなんか急に態度でかくなるじゃないですか。
学んだ。
そう、だからあれはね、俺ちょっとね、まあ、あれはあれで面白かったんですけど、あいつが別にあんな悪くなんなくて、一応ちゃんと手伝ってんのに殺すってやったらもっとひどいイメージだったのに、なんかこんなやつ絶対殺されるんだろうと思っちゃったからね、そこはちょっともったいない感じがしましたね、キャラクター的に。
だから多分それがさっきの役作りの差なんだと思う。本当は、いい人にも見える主人公だったような気がするんですよ、映画見て。
主人公はそうだったから、そっちの役が。
だったようになったり、悪くなっていくっていう出来方だと思うけど、あの強烈な役作りを全てが飲み込んでしまってるというのが。
ちょっとそこ変えりゃよかったもんな。
いや、大丈夫ですよ。
はい、
あ、じゃあ、ちょっと、
ここに5人入る。
なかなかですね。
なかなかですね。
ちょっと店やりながらなんですいません。
うるさくて申し訳ないんじゃないですかね。こんなでっかい声で俺らが喋ってたら。くつろげないんじゃないかな。
逆に俺らも音声できたら。
大丈夫、
まあ、それはね、もうしょうがない。始まってる以上、まあ、外で、このインターネットの外の世界でも見てる人がいるわけですから、まあ何人見てるかわからないけど。
いや、外はしょうがないですけど、ここの音声的に。
ここの的にはね、申し訳ないですよ。さあ、じゃあ川崎さんの第4位いきますか。はい、すいません、どうも、なんかお騒がせして。
ちょっと待ってくださいよ。
そこなんか黒いのありますよ。それなんですか？
あれ、僕の上着か。
あ、そうか。
僕の上着が置いてありました。
あ、すいません。お騒がせします。
じゃあ、どうぞ。
やりながら
素敵な美しい女性が5人も隣にいて、ちょっと発言にちょっと気をつけなが
ら。ついさっきまで気違い連発してました、
ね。じゃあ、川崎さん、はい、第4位お願いします。は
い、じゃあ、行きますね。
始まりの歌。
始まりの歌。アメリカの、イギリスでしたっけ？
イギリス映画ですね。映画がアメリカになりました。
バンドの映画ですね。
ジョン・カーニーですね。そう。
バンドというか、まあ、ミュージシャンですね。
あ、そうか、
ソロミュージシャン。
あの人の一応、スタジオミュージシャンの集合体ってこと
で。
まあ、なんかこう、傷ついた女性と、まあ、ミュージシャンというか、ミュージシャン、優秀なミュージシャンの彼氏がいて、まあ、割と一緒に作ってたりしたんだけど、彼氏が浮気とちょっと成り上がってって浮気とかして裏切られて、で同時になんか昔ヒット出してたけど最近パッとしない叫びたいの音楽プロデューサーが、うん、まあ、ある音楽バーみたいな、ライブハウスで、ちっちゃいライブハウスで出会うみたいな、うん、ちょっと再生していくみたいな、
まあ、街の中でね、録音していくってのがね、レコーディングしていくってのがいいんです。
あの録音レコーディング場面が最高でしたよ、
ね、なんかそう、予算誰か分かんない女から予算出せないっつって、じゃあもう街中で撮っちゃえと、言っても街の喧騒も入れて撮っちゃえって言って、まあアマチュアのミュージシャンとかも集めて、いろんな場所、屋上だったり、裏道だったりとか、 で、まあ、これもまあ気持ちのいい映画
ですね。音楽もね、すごい良かったんですよ。
これオリジナルというか。
そう、オリジナルで、志も高いんです、うん、そうそう。ただね、僕はこの映画、ものすごい不満があって、その、プロデューサーが、
なんか、
プロデューサーなのに、なんか女を、彼女、奥さんが浮気したけど自分は全然しないとか、麻薬とかも何にもしない、綺麗事ばっかりで、嘘くさかったっていうのがあります。
そこがよかった。映画は嘘でいいんです。
はい。はい。まあ、しょうがないです。だって、ね、元の彼氏が浮気したっていうのの対比ですからね。
うん、まあまあまあ、そうですね。
これ僕11位、12位入ってます。ああ、なるほど。気持ちよさでは、
うん、まああとね、主人公あじゃないプロデューサーの家族の再生でもあるし、まあ絶妙なんですよ。そのヒロインないキーラナイトレイとそのまず、あ、あの要は男の方はさっきのフォックスキャッチャーの
兄貴、ね、兄貴ですからね。
あとアベンジャーズのハルクの、
ね、ハルクですから。全部に絡んでるって恐ろしい役者ですから。
まあまあ恋愛になっていかないちょっとねギリギリ感もちょっと良かったというか。
女の恋愛もならないというのがね、浮気から気づいてる女が恋愛に流れていかないのが
ね、そうですね、まあ、そこで会いに行かない感じも良かったですよね、
うん、音楽があれば大丈夫さってすごいところ
で落ち着いていくというか、まあ、これは今日気持ちいい映画ですね、はい、そこでじゃあいよいよベスト3です、ね、
島監督の第3位いきましょう。
これからね見たことない映画いっぱい出てきます
よ、はい、
あれですかそんなの。
ボーダーレス、
全然知らない。
僕の船の国境
線、初めて聞いた気がする。タイトルを
新宿武蔵野館でやってます。
そうです、武蔵野館でやってまし
た
ね。一応賞は取って
ます。どこの映画ですか？
これは、ね、イラン映画ですね。イランとイラクの間、国境線に廃船が、船が沈んでいて、そこで暮らしている少年がいるんですね。その少年はその魚取ったり、その鉄くずったりして暮らしてたんですが、そこに今度はイラクから少年兵が、やってきてしまって、言葉が通じないの で、はい、で向こうは向こうで配線に線を引き始めて、国境線を勝手に作り始めて、うん、2人でちっちゃい少年同士の戦争が始まる、うん、というなんか不思議な映画です。
JSA 的なこう狭いコミュニティで、
まさにその配線の中だけで戦争が起こっていくという、うん、でアメリカが多分それで結構揉めてきたはずが、そんなに簡単にいかなくて、そこに今度アメリカ兵がやってきてみたいなことが起こるような、その今多分イラン、イラク、中東が抱えている問題を船1個に全部こう凝縮させるというね、離れ技をデビュー作でやり遂げてます、この
作品。デビュー作。
デビュー作です。で、都合ほどに、本当に素人さんですね、子供なので。子供2人を素人を使ってるんですが、撮影中まで、これはオーディションであると嘘をつき続けまして、どっちかが合格するよっていう、
あオーディションとしてその映画を撮った
と。でこの映画を撮ることが決まってて、このシーンをこういうふうに撮るけど、これでよく撮った方をこの役に起用するからねっていうふうに競わせて映画を撮り続けたので、この2人とも映画を撮りながら争ってるっていう状態
を続けて、じゃあ2人とも同じ役をやってるんですか？
じゃないですよ、多分映画残ってないだけで、こっちはこっちでやらせたりはしてるんだ。でこっちで撮るつもりでやらせている。という状態もあり、すごく子役が、要するに張り切ってる感がすごい。子供と喋ってんじゃなくて、自分たちが今生きてる場所は本当にその街でやったので、その状態をよく知っている子供たちがそのままそれを演じてる感が素晴らしい上に、まあ、映画としては反則も反則なんですが、嘘をついて撮ってるシーンも山ほどあるんで、そのシーンじゃないのにそのシーンを素晴らしさで撮って、それに感動が合うように顔を使ったりとかしてるので、非常に怖いです。まあ、イランの監督がたまにそれをやるんですけど、なんで子供の顔を見てるだけでちょっとね、心配になります。そういう意味でさっき言った縮図のプラス、非常に偶話としてうまくできている映画なので、
はい、
で、まあ確かベルリンがどっかで賞は取ったので、素晴らしいです。
なるほど。
じゃあ、覚えてない。このアミル・ホセイン・アスガリン。覚えられないな。
どこです
か？いや、違
う。
はい、じゃあ僕の第3位いきますね。
ジェニーさんの第3位。
カンフージャングルです。
あ、そんな良かったですか？
はい、どうですか？
俺、結構去年のドニーエアをどっちも買っちゃいました
ね。嘘だろ
う。僕は楽しかったですよ。
ここね、10年ぐらいのカンフー映画で最高傑作ですよ。
マジですか？
これも騎士街映画で、敵が何よりもう最高に狂ってるんですよ。
そうですね、
足がびっこで、
まあまあそうですけどね、
そうでストーリーも超面白い、その要はその騎士街のカンフーの達人がいろんな流派の達人を一人ずつ殺していくっていうミステリーでもあり、ストーリーもすっごい面白いし、そのいちいちだから足技の使い手、関節技の
達人みたいな、ね、
その毎回戦っていくのも超面白い。
まあ面白いアイデアではあるんですよね。楽しかったです。楽しい映画です。
そうだから、ね、アイデアの時点で俺はちょっと興味あったんですけど、ね、
ともすりゃ少年作家以来の最高傑作カンフー映画です。
マジですか、ね、ありますよ他にも。
難しいのは、まあ、欠点を言うと欠点なんで嫌なんですけど、あまりに警察が無能すぎるという
か。俺あと構造上ドニー・エンの戦いがより敵役の方が多いっていうのがちょっとね、
あと主人公逆転の方が面白いですね。
そうそうそう、ドニー・エンがやりゃよかったのに。
ああ、それはありですね。
あと奥さんのエピソードいらないっていう。
奥さんどんなエピソード。
主人公になっちゃうんですよ、悪役
が、ね、悪役の奥さんの。あれつまんなかったですね。
だからあれなくして本当にただあのバキみたいに強さだけ求めるってストーリーすりゃいいのに、あそこで映画がいちいち失速して、ドニー・エン側の方もねちょっとあのなんだっけ、元々 の 武術界なんですが、はい、まあ、自分らの家族みたいなあのエピソードもちょっとたるいし、ね、なんかドニー・エンが結構去年人情派に移行しようとしてる匂いが、ね、映画をちょっとねマイナスの方向に持ってきたって感じ、
動けなくなってきたのかなと思う。
そうそうそう、
でもカンフーシーンはどれも最高に面白かったですよ。まあ途中ダイジェストみたいなのもある
ありますけどね。
カンフーシーンも俺あんまり印象残ってないな。
なんか一番最後のね、高速道路の高速的な、倉庫前の。
まあなんであんなとこで戦ってるんだろう、ね。
あそこに呼び出してあそこで戦ってるよ、ちょっとわからないんですけどね。自分に不利なんですよな、あそこ場所で。
さあ、じゃあ行きましょう、はい。川崎さんの第3位です。
あ、これだ。ビジット。
あ、ビジットは
ね、シャバラン。
面白かったですね。
シャバラン大好きだけど言えてないんですけど。
シャバラン久しぶりのヒットみたいな。
は
い、
まあ原点回帰みたいな内容で、本当にシンプルに楽しみました。あと、これはまあ、なんていうんですかね、俺、まあ、シャマランは多分革新的にこの映画見てるやつは俺の映画も好きなやつはこうだって思うだろっていう、うん、僕もまんまとそれで、まあ、こう、まあこれあの子供が P オブ映画なんですけど、子供がお母さんがもう離婚しててね、お父さんいなくて、うん、まあ、新しい彼氏と旅行行くからその間もう何年も会ってないおじいちゃんおばあちゃんに預けるっていう映画なんですけど、うん、
会いに来てほしいって言われて、
そうそうそう、でまあ分かる人は分かるみたいですけど、全然最後
に全然分かんなかった、ゾッとしましたよ
あれまあてこ、まあ、設定的に例えばね、宇宙人とか絡んでくるのかなとか、幽霊絡んでくるのかなって、そうちょっとフェイントが入ったと思うんですよね。
そこがよくできてるね。途中でちゃんと伏線も張ってあるので。
あ、そうですよね。そうそう。
分かるっちゃ分かる。
まあ、僕はだから予想したのが、まあこれ言えないですけど、ネタバレで。半分当たって半分外れてるんですよ。おじすまっちゃうものかと。
あ、
だから、ありで、でもあと、シャマランって、あの、ホラーやりながら、ずっと家族っていうテーマが、家族の再生ってあって、それも割と原点回帰みたいな感じで、あの、息子と、あの、兄弟、お姉ちゃんと弟のトラウマとかもあって、それもちゃんと克服されるとか、そういう意味でもすごく良かった。
これも伸びと一緒で、まだいろいろ決まってないのに、慈悲を投じて制作を始めた。で、制作自分の半分以上自分が出してるんで。
まあ、スターとか一人も出てないですもんね。
そうでしょう、
ね。超低予算だなって感
じ。しかも撮りたくて撮りたくて撮ったらしいです。
なるほど。いや、本当に。よく言われますけどね、あの、まっちゃんのコントみたいな、恐怖と笑いの紙一重みたいな、まあ、実際笑っちゃうとこありましたけどね。
もう、本当、身の毛もよだつ恐ろしい場面もありましたよ。
そうそうそう、
秘訣っていう意味で。
ちゃんと怖いですよ。あんなこと絶対されたくない
もう、超嫌だ、
ね。最後分かってもう一回見るとね、あの、秘密名作が面白かったり
する。そうなんですよね。あのなんか軒下みたいなんでババアがこう襲ってくる
かけで、ま
あ、絶対あのリング見てんだろうみたいな感じでね、あれもよくわかんない、
ね、あれはでもね、あれなんですよ、あのデッドサイレンスっていうジョンじゃなくて、ジェームズ・ボンドの映画の撮ってるんです。
あ、
もうプロデューサーも同じなんですよ。
あ、でもホラー映画はジェームズ・ボンド一人勝ちみたいなとこありますよね。あ、でもね、今日ね、ちょっと話はずれるんですけど、イット・フォローっていう映画がすごい面白かったです。
言わないでくださいね。情報入れないにしてるんで。
いいが、カーペンターテイストの映画でしたよ。
あ、なんか宣伝はそんな感じ
します。今年のホラーの発見の一本
です、ね。これはいきなりちょっとヒットが出たな、
なかなかないです。
楽しみにしてます。
それではその POV ドラマになって
る、
POV 同じ、
まあ、POV 特有のね、なんでそこ撮ってんだとか、なんでカメラにおじいちゃんおばあちゃん映されるんだとか、まあいろいろありますけども、
ね、もうちゃんと
最後まで見ると、まあ、1時間半ぐらいなんですね。
全然短いんで、ね、
気にせず見られますそれは。まあシャマラン多分復活ということで、
ねね、一応例のドラマのウェイワードピンクも当たったので、
なるほど。
今年は去年はシャマラン復活の年だった、
はい、ということで3位です。
はい、じゃあ新幹線いよいよ第2位いきましょう。
これはもう変わらずになってきましたね。もう、
お見送りの作品。
もう、上半期からもう
同じ。これで見ようと思って借りかけたんですね。
これもさっきの、もう、ストーリーも簡単です。あの、身寄りのない老人が死んだ時に、一人で、あの市の方、役所の方で、お葬式を開いてあげるというか、まあ、
はい、
埋葬するという仕事の人が、まあ、経費削減で、その部署がなくなってしまうので、最後の仕事に頑張るという話なんですが、
うん、
まあ、地味です。究極の地味な映画です。まあ、ちょっとエディ・マーさんってよくイギリス映画、アメリカ映画でよく出てくる脇役のね、この顔を見たら忘れないぐらいの役者がいるんですが、初主演でね、50超えての。
笹野高文的な。ね、
まあ、50超えて童貞役やれる珍しい役者さんなんですけど、まあ、その人が
超
えるような役者さんですが、まあ、ちょうど一昨年去年といっぱい出てるんですよ。ビットワイヤーとかね、いろいろ出たりとかするんですが、まあ、その中でもトップクラスにこの人の顔を生かしたというか、ね、この人身寄りがなくて一人で死ぬだろうなと思わせる主人公が、
それがそんな顔があるんですね。
そんな顔がありますよ。
うん、
その役者の中のエディマさん本当好きな役者さんでしょ。
なんかあんまり何でしたっけ、前期もこれ入ってて、主人公が特に最後学ばないみたいな感じでしたっけ。
これ最後驚きのエンタイカがあります。
ああ、
もうさっきのエンディングの一番最後にそのオチはありなのかというような、
じゃあもうこれはなんとか借りてみよう。
映画界の中、映画史上の中でもこのオチをやっていいのかって思うぐらいのオチが、
主人公が実は幽霊だったそうです。
いろんなことがこうそれはあるんですね。シャマラン的な、
今更やるなみたいな、
こうそういう子なんで、ドラマでこれをやっていいんだろうかと、オチを堂々とやることで何か一つの映画的な解決をもたらす、
ま
あ、快感をもたらすっていう、それがなかったら多分2位入ってないぐらいのオチが待ってます。
なるほど。
ただこれも一応実は言うと本当にその仕事の人たちに取材をして実際会った出来事をほとんどまとめたそうなので、中の出来事はかなりリアルです。
なるほど。
いや今聞くまでこの映画の存在をすっかり忘れてました
ぐらい誰も覚えてない。多分いい人も多分ほぼいないだろうと思います。
タイトルもまあ地味っちゃ地
味です
ね。ヒットしたんですよ。一応覚えて、DVD は借り落としました。
じゃあお待たせしました。川崎さん第2位はアントマンです。
ああ、
すごいと思います。
そうですね。
結構ですね。
僕はね、もうしつこくね、もう90年代からアメリカのヒーロー映画は、見続けてるんですよ。本当につまらないものまで全部映画館で見てるんですよ。本当見逃したのにウルヴァリン侍ぐらいで、
かけてますね。
だからね、もう本当毎回大して面白くなかったなと思いながらも、しつこく見続けた俺に、もう本当に今年は素晴らしいプレゼントを神様は与えてくれましたよ、マーベルは。そう、それぐらい、もう本当に何、キャラも面白い、ストーリーも面白い、アクションも面白い。
そうですね。
もうすべて、もう、マーベル史上最高傑作と俺はもう太鼓判を押しますよ。まあでも、あのね、存在が、まあとにかくちっちゃくなって戦うっていうのが地味すぎて、多分マーベルファンもそんな好む人いないと思うんだけど、
さっき言ったみたいに拡大縮小を繰り返すんですよ。
そう
だから結構ね、
目当てで敵もねすごくいい憎たらしいですし、そうそうです、ね、心の底からこいつやっつけろって思わせてくれるいいヒーロー映画で、
あとなんか主人公はもともと泥棒でしたっけ。
主人公もともとはコンピューターの技師だったのを、会社の性を暴くために
ハッカー
で合わせちゃって全部やっちゃったんでクビになって、
なんか
しかも捕まってると
。でも身のこなし軽いみたいな設定でした
ね。なんかね、スペックは高いんですよ主人公。実はただのボンクラじゃないっていうところが。
でまあ別れた奥さんと子供がいて、博士にその泥棒の腕を見込まれてアントマンなんですけど、ちゃんとそのアントマンになって修行するシーンとかもあるんですね。
使用
するシーンっていうのはジャッキー・チェン原理主義としてはそれだけでだいぶ点数が上がるっていうで、アリをこうちょっと手なずけてみたいとか、アリ萌え映画なんですよこれ。
アントマンの新色だけじゃなくてアリも使える謎の機能
で、なんかあのまあその博士の優秀な娘がいて、実はその娘がアントマンになりたがってたのに、その男に捕らえたから、ですごい悔しがってるんだけど、その泥棒仲間というか悪い仲間と、後半なんかこう、みんなで忍び込むんじゃない、あれもなんかね、 音楽も意識してたと思うんで、ちょっとスパイ映画みたいな、
う
ん、ミッションインポッシブル的な。
でね、クライマックスの何がいいって、敵が大量に出てこないんですよ。弱そうな敵がいっぱい出てきて、そいつらをやっつけてると、主人公がかっこよくやっつけてると、その弱い者いじめしてるように見えて、全然乗れなくなってしまうっていうヒーロー映画の対策でありがちなのを、すごく、本当、1対1で、憎たらしいやつと対決するところで盛り上げてくれて、最高でしたよ。
あと最後の少女の家とか、別れた娘が全然お父さんそれでも好きで、で、奥さんは、警官の旦那と、ね、再婚してるんですけど、最初ね、なんかあんまりいい人として見えなく描かれたんですけど、うんうん、もしこれが嫌、実は悪いやつだったら嫌だなと思ったら、うん、ちゃんとそれも最後和解して、すごく多幸感のあるラストなんですよね。
警官もいいやつなんですよ。
いいやつなんですね、結局。ちゃんと思い出て、主人公のこともちゃんと最後理解してっていう、多幸感がすごいあるラスト
で。そう、川崎さんのおかげでね、忘れてるところも今蘇りました。褒めてるんだけど、
そういうところもありますよね。
そう、俺はね、家族映画としても。9月、10月忙しくて、これも1回しか見えなかったのが、ものすごい心残りで、
うん、あ、そうそう、これはね、もう一回見ても、
もう一回見たかったんですよ。
アクションも含めて、
そう、
後半のね、謎の展開も、
ぜひね、続編作ってほしい。アベンジャーズに入ってつまらなくならないでほしいな。
もう入りますね。次のキャプテンアメリカ出てますから。
あいつ、ブラックホークよりバカにされそうだ。
もう最初この最後でね、ちゃんとスカウトされるシーンがあるからね。
またエドガーライトはね、脚本続編でやってくれて
る。あ、いいですね。
まあ、ことを完全に断ってくれるんですから。
そう。さあ、じゃあ、川崎さんの。
監督を断って。
あ、じゃあ変わりましたか。
変わるんですか。
あ、そうですか。
ペイトン・リードってコメディの人に変わった、
まあ、でも続編はね、大体そんな大して面白くない場合多いから、うん、もうこの1作目だけで俺はもう、すごくこの二十何年間映画見続けた、うん、本当にね、ファンタスティック4の最初のやつとかものすごいつまんないんですよ。
あんまり多い
ね。あとね、ネクラの弁護士が活躍するやつとか、デアデビルの、デアデビルの映画ものすごいつまんないですよ。とかね、俺本当ミュータント忍者タートルの最初のやつとかも映画館で見てますから、
ね、ないですね、
それは。あとね、スーパーマリオとかね、デスオーパーが出てた。本当につまらなかった。
面白いのもあるのに、つまんないのばっか出てますね、今名前
が。うん、まあ面白いのもあるんだけど、だいたい20日で、たまに面白いのがあるとすごい嬉しいかった。
なるほど。
まあ、それこそね、バットマンのね、ティム・バートン時代のやつとか、本当大傑作ですけどね。
まあ、ひどいのも多いですね。
3、4とひどくなりますからね。
そう。さあ、じゃあ川崎さん、第2位お願いします。
は
い、
僕も2位、1位はもう一緒ですね。君が生きた証ですね。音楽映画。まあ、これはまあ、感想が、言うのがある程度しか。
そうですね。
まあ、エリート広告マンがいて、息子がいて、大学生の寮に入ってる。で、昼飯食おうって言ったら、まあ、銃乱射事件があって、死んでしまって、で、親父がドロップアウトして、うん、息子がまあ脚を作ってたんで、まあ、それ親父がコピーしてね、うん、ライブハウスで歌ったらある若者とバンド組もうって言われてっていう、まあ、大体話せるのはこの辺で、
ね、
まあ、まあでもまあ親父、まあ、これも人生の再生の物語なのかなと思うと、まあ、後半でちょっとあることが起きてって、
あれはね多分さっきお見送り作法よりも映画的にはすごいですよ、
うん、そうですね。なんかね、もともとはああいう設定じゃなかったらしいですよ、ね、
そうなんですか。
途中で変えたらしいですよ。だからこれあとこれ去年も3回見たんですけど、3回目忘れ装置で見て、小泉さんと話したところちょっと思い出したところがあって、うん、まあそのある後半にあることが起こって、うん、そのバンドを組む少年が、うん、その曲に惚れてね、うん、その主人公と一緒に組むんですけど、うん、マルオことを追って、なんかバンドの大会出る直前にそのことをしてしまって怒るじゃないですか、ね、
う
ん、
怒る。
小泉さんがその時に、いや、ピュアすぎるだろうと。で、これはこれで、バンドの大会は出りゃいいじゃんって言ってて、うん、なんであんな若者みんな辞めちゃうんだったけど、見たら、要は主人公と仲良くなる少年以外は、もう一人バンドとベースいたでしょ、うんうん、あいつらはね、いや、もうこれはこれで出よう出ようって言ってます、実は。ただ、それは、多分その音楽はそんなに感動してないか、まあいい曲だと思ってるんだろうし、
うん、
まあ、まあバンド組めりゃいいじゃんぐらいの多分薄いし、うん、その主人公との関わりもそんなないからだと思うんですよね。で、そうそう。で主人公少年はクエンティンでしたっけ？
うん、
クエンティンって少年はまず曲に本当に感動してるし、うん、あと親父がいないじゃないですか。だから多分親父の姿をこの主人公に見てるっていう部分もあって、うん、思い出が多分全然違うんですよね。だから二重に裏切られてるっていう、
まあ、なんかね、シャブやって作った岡村康幸の曲なんかクソだって言ってるような人間にしか見えないんですよ。
あ、まあ、それは違う気がしますけどね。
難しいと思うんです
よ、ね。それは違うと思います
よ、ね。それはね、もう難しい。他人に迷惑をかけてるわけじゃないかというと。
まあ、あとだからそれは、情報が先にある、知ってるかどうかっていう問題なんで。
いや、中村康之がシャブやってって知ったのは後です
よ。ああ、でも多分、中村康之の曲を最初から好きな人は、多分、アスカとかもそうだけど、うん、その後も多分好きだと思います
よ。うん。多分、それで日本人はピュアなの。だって、向こうで言ったら70代のやつらやってないと思う。ね、やってないで知ってて聞いてるので、
ただこれも何回も言ってるけど、そこにショックを受けてるっていうか、それを感動してしまった自分と親父に二重で裏切られたって、主人公に二重で裏切られてるってとこに俺は怒ってると思ってたから、だその多分温度差で、うんうん、だそれはもう見れば見るほど腑に落ちるんですよね。
疑似親子関係になっているのが、そうそうそうそう、息子の面倒あんま見てなかった親父の方も疑似親子できるっていう、疑似関係が多分アメリカ映画的に一番よくできる、うん、
そう、多分作ったものに、作った人に対してのどうこうっていうのはそんなにないようには見えたんですけどね。わかんないですけど、で、まあこれはもうね、ネタバレなんつうかな、まあ最後に歌う曲が、まあもう昔、去年の前半のあれだから軽く言いますけど、要はまあ親父と息子の要は合作なわけじゃないですか、最後に歌う曲が、ね、あれが泣けるんですよ。もう絶対息子に届かない親父のメッセージがそこに託されるから、もう切なくてしょうがないですよ。ただ複雑な気持ちで泣けないっていうね。
それはすごい、この映画の。
あのラストの詩がね、泣けちゃうんですよ。
どういう映画ですか、これは。まあ、これは本当に入れてトップ10に入って、去年だったらトップ10に入れないといけないぐらいのすごい。
素直に感動してしまう。あの、ウィリアム・H・メイシーの初監督にして、
多分最高傑作になる
だろう、うん、でしょうね。っていう映画でしたね。だから割とこう一回見るともう一回見たくなる人も結構
いるし、全く見たくなくなる人もいるの
も、そうそうそう、それもありますね。
両論ってこういうことのためにあるね。
だから、映画の構造上、後半のあれがあるからだと思うんですけど、セリフも結構本当最小限なんですね。あんまり言えないけど。
嫌なように言わないで
しょ。そうそう。それも結構映画としてはクオリティが高いなと思いましたね。
大の手がです
。あれそうですね。
さあ、は
い、
じゃあ、
ここでじゃあいよいよ、
今監督の第1位をお願いします。まあ、
こうやって待ってる
しょうがない。これ一緒だな、多分。
あれですね。
もうこれはもうこれしかない。
ああ、パッドマックス。
ここまで来て。
でも、4、ね、もう、怒りの、
これに関してはもう、
デスロード、フューリーロードですね。
まあ、これ4なんですかね。
4ですよ。
一応4ってことになるんです
か。ただ、一応リード、前も3じゃないので、前のサンダードームさえも。
なんか、
マッドマックス2だけ2なんです
。あ、そうじゃ
ないんですよ。マッドマックス3じゃないんですよ、そもそも。パンダドームは3じゃないの。
あ、そうなんですか。
そもそも。
あ、3じゃないんだ。
3じゃないんですよ、あれ。
あれは別
枠。まあ、4部作
あれも別枠なんです、あれもマッドマックスじゃなかったのしマッドマックスにしたというのがあるので。これもだからリブートなので、実は4じゃない。
うん、まあ僕も面白
かった。主人公も違うし、
ね。結局ね、4回見たんですよ。うん、だけど、まあ、みんな入れるだろうからって思って入れませんでした。
3回しか見てないです。
僕も3回でした。
モノクロバージョンは見ましたよ。まあ、どこで見たかは言えないんですけども。
噂のあれですね。
そう。でもね、カラーの方が良かったです。
そう思いますよ。僕は、まあ、カラーの方がいいと思います。
火がいっぱい出るし。
ジョン・シールという撮影監督、アカデミーの撮影賞も、
ね。途中で、フェリオサが、こう、ずれたぞみたいな、手下が煙をボーンって、発煙筒みたいな、あれで打つんですよ。その色で示すんだけど、白黒だから何もわかんない。
何ロケタネ撮ってんだみたいな、
赤と黄色でね、こうガーッとなるシーンがある。なんで白毛撮ろうと思ったかわからないです
ね。ねえ、
まあ映画体験がやたら盛り出たされてましたけど、内容もすごいよく
出てますね。面白かったですね。まあ見れば見るほど面白かったですよ。
みんなは言う、まあまあね、ルノーでもね、国と最優秀作品に選ばれてなったんで、なんだ中身がないなんていう、ね。
キネマ旬報外国映画第1位
になった。
中身がないって言ってるやつの中身って何のこと言
ってんだろう、ね、だったのか聞きたいぐらいの、ドラマがないとか言い出したやつの本当に頭の中見てみたい。映画見たことないじゃないか、お前らと言いたくなるぐらい、
ね、ストーリーがないみたいなことを言う人がいるけどね。
シンプルなのとないっていうのはだいぶ違いますからね。
そう、中身たっぷり入ってます。まあ、アメリカ映画というか、まあ、神話の基本構造で生きて帰りし物語ですよね。あるわけですよ。行って帰ってくるね。シュナの旅とかもそうですけど、宮崎さんは大好きなタイプのストーリーですけど、特に神話すごく多くて、行って何かを持って帰ってくるっていう主人公が。
なるほど。
で、宮崎さんはそれが途中から嫌って、物の決めだと行ったけど帰ってこれない主人公。
あ、
作りますけど、これはまさに行って帰ってくると思わず見てたら行って帰ってきてびっくりという状態になる二重構造になってて、一番映画で有名なのは キートン大将軍という、まあ、キートンの列車号、大列車号という、最高傑作の作品、ね、と全く同じ構造です。あのもう、まあ、1930年代、まあ、20何年ですけど、30年代の最高傑作と同じ構造を持ちながら、21世紀にまだこれを作れるんだという。映画原点回帰にすらなってるんで、素晴らしい映画には。
見せ場がね、わかりやすくほんと3つぐらいあって、うん、前半の、何でしたっけ、まあ、フィリオサたち、女神が逃げるとことか、まあ、そこはカーチェイス中心で、まあ、最後はちゃんと肉弾戦入りながらのカーチェイスになるんですよ、最後に。うん
うん、ちゃんと変わっていくの
か、ちゃんと変容していくんですよね。
細かくいろいろネタもね、うん、探せば探そうだある、うん、
もう語るとかいろいろ多すぎても面倒くせえっていう
も
ん、
もうこれ見とけ、
イメージが
ない、はい、もういうことは多すぎてもう、はい、やめた方がいいんじゃないかと。じゃ
あ見た人と話しましょう。
はい、いいですか。
じゃあ小泉さんの
前回のページと全く一緒で、チャッピーです。
やはり、そこまで。
これがね、なんと、びっくりなことに、はい、映画秘宝の何位かわからないんですけど、東宝の中に入れられてるっていう、ものすごいそれがショックで、なんでこんな素晴らしい映画を東宝に入れる人がいるんだ、一体誰だっていうのを調べるために、映画秘宝を見るのが楽しみでしょうがない。くそーって思ってね。
理由を聞きたいですよね。
そうですね。まあ、まあ、わかんないってないところもあるんですけどね。
まあまあ、俺は不満もあるんで。
ね、そこはね。まあ、
ただ、ワーストってほどじゃないの。映画としてはかなり楽しかったですね。
面白かったですよ。
まあ、チャッピー可愛かったし。
ヨーランディと忍者っていう、まあ、チャッピーの
ラップグループ
を盗んで、盗賊団として働かせる連中がもう本当のクズで、
まあ、ロボットの里親ものですよね。
そうですね、里親映画です。そう、人間でなくとも親が、両親がクズのギャングみたいな連中であろうとも親子になれるという、そこで僕はもうね、涙が止まらないぐらい感動したんですよ。だから俺の立場上ね、1位っていうのがあるので、皆さんが決して1位にするかどうかはほとほと疑問です。
まあでもそれは個人的なものが大事ですから。
そうなんですよ。いや、悪い映画じゃないですよ。
まあ本当ね、ヨーランディっていうヒロインが、
全然いいよ、
マブスで、大宮地区も傑作じゃないですか。
それ大宮地区いまいちでした
よ。
なんか主人公感情にでき
ます。まあヨーランディがね、長澤直子にそっくりで。
ひどい映画ですからね。
まあなんか実際の本当ラップグループ、ラップでしたっけ、
そう歌がなんか変な音楽かかってるなって思ったら、そのヨーランディと忍者が作った歌だったっていう。
知らなくて見たんで、なんでこんな演技いまいちのやつらが割と主人公格なのかなと思いながら見ちゃいました、
ね、いやでもね、
未だに思いますけど、
演技下手、俺は演技下手だとか全然思わなかったんですよ。
いやなんか下手っていうか、なんか地味だな、あの、うん、要はもうちょっとできるやついるだろうと思って、あんな重要な役な
のが割と嫌なチンピラいやだなーって思って見てたので、
そうか、
まあ、賢くない感じを出すのよ、ね、
その忍者がね、武器がすごい好きで、持ってる銃がアメリカの小学生向けのピンク色の銃みたいなマシンガン、
ちゃんと出んのかみたいなね、
南アフリカのね、また
舞台な
ので、実際にああいう場所があるらしいです、
はい、というわけで、我々のベスト10発表させていただきました、ね、ありがとうございました。
ラストがちょっと、まあ、ちょっと俺は、
まあ、急に OS インストールしなくていいのかよみたいなね、
いろいろね、いろんなね、オチがね、
切なさがちょっと薄まっちゃったからっ
ていう、あ、さあ、その他他にも大傑作が今年はたくさんありましたよ。
すごい出ましたね。
もうベスト10にどれが入っても全く不思議じゃない。ジョイス・ノ・ステイサムの地味な傑作、ワイルド・カート。NWA の電気映画、ステレイ・アタ・コンプトン、これ2回見ました。ドウェイン・ジョンソンのすごい面白かった家族映画、カリフォルニア・ダウン。クリード、川崎さんが入れてましたね。はい、西部劇のね、意外な傑作、悪党に粛清を。これは面白かったですね。
駐車場来たの行かなかったな。
ビジット。最初のシーンの、ね、気持ち悪さが素晴らしい。
そう、これはね、すごいシンプルだけどね、すごいリアリズムで作っててね、かっこいい西部劇なんですよ。
奥さんを殺されるシーンの中でも、かなり白身が素晴らしいね、奥さんを殺されるシーン。主人公がいかに馬車を一生懸命追っかけても追いつかないんだという、あのね、寂しさがね、素晴らしい。
そう、下半期のベスト10には入っております。あと、まあ、フューリードとみんなの1位、
はい、
桃色クローバー幕が上がる、ピッチパーフェクト1、2、ジャンプス、22ジャンプストリート続編、初回があるとは知らずに見たけど、すごく面白かった、22ジャンプストリート。
面白いです、21も面白い。
どれもこれも大傑作、面白いですよ。
僕はまあ5、
5人サーガが結構良かったんですよ ね,
あそうですね。
なんかね、稚拙なとこもあるんですけど、あの、ジョニー・トーのね、何でしたっけ、ヒーロー・ネバー・ダイって映画があって、はい、ちょっとあれを彷彿させる、もう主人、出てくるやつ全員、壮絶に死にまくって終わるっていうね、唖然とするラストで、
うん、
あと、ミッション・インポッシブル・ローグ・ネーションは、まあ、正直、ゴーストプロトコルの方が面白かったんですけど、これはジャッキー映画だったでしたよ。ジャッキー遺伝子がすごくて。まあ、あと、物語的にもちょっとあの、リセット的な感覚がありましたよね。
ああ、うん、見た直後に綺麗に忘れてしまいました、
ね。まあ、でもそういう映画でもありますね。俺も細かいところはあんま覚えてないですけど、なんかジャッキーっぽかったなーっていう印象が。
うん。
まあ、あとは。
見てる間はすごいワクワクした印象は残ってます。
あと、まあ、去年の、音楽映画の中でエールって映画があって、
エールは見てないな。
これがね、そう、結構すごい、まあ、主人公の少女以外は親父と両親と弟でしたっけが全員ね、聴覚障害で喋れないんですよ。で、仕事も手伝ったりとかしてるんだけど、
あ、なんか豚小屋みたいな、
まあ、農場
なんで、あ、農家で、
なんでね。
それで、まあ、娘がなんか歌う才能を先生に見出されてっていう、この設定上で、まずすぐわかるのは、どんなにこの子が頑張っても、家族はこの子の才能を聞けないわけですよ、ね、で、そのシーンがちゃんと、そういう風に描かれるんですよ。後半、少女歌うところで、本当音がパーって消えちゃって、で、寂しいクライマックスだと思ったら、これも最後の最後に、それ手があったかっていうね、ラストシーンがあって、
も
うそこが。
発電動で聞くんですか？
これは見てもらえましょうか。
この映画見た後、ベッドを見ると感動します、
ね。考え方としては間違ってないです。まあ、でも、声は絶対無理なんで、
まずい、ちょっとそれ以上言わないでください。
あの、そうそうそう、あの、これはもう 見たら。
ちょっと口が滑りました。これが悪い。
この後に、実写版のベッドを見ると感動する。
あ、そうそう、ある意味ね。
ある意味での
。俺らそうだったのみたいな。まあ、あとは、エベレスト 3D とグリーンフェルノがね、イベント映画としては面白かったですよ。
苦手エベレスト
これね、この2つなんか構成似てるんですよ。なんか、前半キャラ紹介で後半ひどい面だけ合うっていう。
でも実はなんで、ストーリー的にはエベレストはもうただ死んでるだけってのは
ありますけど。そうですよね。でもあの、山奥で、山の上で死んだ奴らの話は一体誰が覚えてるんだって話だから、ちょっとエピソード的にね、本当かどうかわかんないんですけど。
なるほど。
まあ、でもこれはあの 3D、久々に 3D が良かった映画でした。
うん。
さ
っきね、それで質問がちょっと。
時点。
まあ、白氷殺人は。
あ、面白かったですね。
これはね、
多分誰も見ていない
だろう。俺もちょっとうとうとしたんだけど、すっごい面白かった。
ウトウト映画ではありますね。
そして誰も見ていない。
絵がかっ
こいい。絵が良いんですよ、これは。
そう、いちいちもうなんだこりゃみたいな。
ネオンとかのね、炭炭が流れていくとかに死体が流れていくとかね、うん、絵が微妙にかっこいい。うん、あと途中の謎のね、時間経過の見せ方とかね。
まあ、うとうとしたから、なんとも言えない。いや、そういう退屈なタイプ。
すげえ褒めたのに。
そう。
いや、退屈なタイプの映画。
寝ちゃうんですよ。
まあ、寝ちゃう感じですよね。
そう、そういう映画なんです。2本目なんで、ね、この監督もまだ。まあ、でもね、誰も見てないだろう、ミッドナイトアフターも意外とおすすめですよ、ね。
なんか聞いて。長いやつでしたっけ？
そこそこ長いですけど、でも2時間半ないですよ。
あ、そっか。そっか。フルーツちゃんってね、
フルーツちゃんで最近復活したんですよ。
ちょっとあれですよね、香港の割とこう新世代みたいな、シャレタイが撮ってる人だったんですよね。これで結構ジャンルものですよね。
で、今後でフランス、あの、ね、女優霊のアメリカ版とか撮ったりして、アメリカのホラーでハリウッドデビューしたんですが、その以後7年かけ長編撮ってるんですね。
そうですよね。
中編短編を。
俺、ドリアン・ドリアンっていうのを最後そう見て、ね。
あの後ホラー映画を撮るんです
。なんか爽やかな娼婦映画だったのに、ね、急にそんなジャンルものになったんですね。
で、これも、まあ、いわゆるネット小説を映画化したんですけど、香港で SF をやるというね。香港で誰も人がいなくなる。でも、たまたまバスのさ、十何名だけが、生きる状態になってるというね。まあ、デタラメです。なぜならば、この映画、この原作が、そもそも全上編、え、じゃあ、上下巻ですごい長いんですけど、わざと前半しか、上下しか映画化してない。
あ、そうなんです。
わざと。だって続編の予定も入ってませんから、わざとらしいんですが、そのことによって傑作になってると恐ろしい不思議な映画があります。一応、いわゆるファンタ系では、観客賞を取ったかったらし
い。
変な映画です。そういうわけで、我々3人のベスト10をお聞きいただきました、はい、今どうもありがとうございました。この後じゃあちょっと10分ぐらい休憩して、
そうですね、
カセット館後藤さんのベスト10を伺います、はい。